はい、こんばんは。
こんばんは。
1周年。パチパチ。
パチパチ。いつ？
ちょうど、1年前の今日。
あ、今日。
3月12日。
はい。
のはず、今日。はい。
初めて、ラジオをした日？
そう。から、うん、ついに1周年。
わ
ー。そんなに狙ってたわけでもないけど、うん、まあどうせならということで。
あ、そうなんだ。
うん。まあ昨日はね、せんさんの配信だったんでね。
うん。
まあ明日はね、ガヤラジさんですから。
はい。
まあ今日かなと思ったらちょうどね、
うん、
1年目の。
ぴったり1年目の。
日だったと。
ほう。
はい。ですが、内容的にはまあ、
うん、
いつも通りな。
あ、そうですか。
うん。ね、気を照らったわけには。感じてないんですけども、
うん、
ね、いつも通りやっていきたいと思います。
はーい。はい。
マクさん、こんばんは。
こんばんは。
白駒さんも、こんばんは。
こんばんは。めっちゃ飛んでるなーってワクさん言ってる。
これね。
うん、ホッさんがね。
白駒さんじゃねえなんだっけ。ピピタバンさんがね。うん、いじってくれた。
ホッさんミームをね。
クソコラね。白駒さんが1周年おめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。カモさんもこんばんは。
こんばんは。
ワクさん壁紙にしますって。
多分これね、ホッサンをクリックすると、検索したい言葉を入れてくださいって言ってくれると思う。
そういう機能ある。そうですか。どうやってやってんだろうなって単純に思うんですけど。
すごいね。
4秒跳ねてたけど。
すごい勢いで跳ねてたよ。
思いをけど
伝わった
あれだっけイルカだっけ
そうイ
ルカエクセルのね
そうおっさん消されちゃうよ
怖えここだけ読むと単純に怖えんだけど
ワクさんがお前を消す方法って言ってるっていう、うん、さん UFO に吸い上げられてる途中
確かにこれ真上になんか UFO があ
るかもしれない。
本当にそれっぽい絵に見えますね。
うん。
いや、なんか、思ったより見やすいですね、これ。うん、初めてね、背景変えてみたんですけどね。
ね。
うん。
意外とね。
うん。まあ、今日の内容的にそういえばと思って、急遽ね。
うん。
会社前にやってみたんですが、意外と。うん、
それもこれも、ね、私があの写真を撮ったからですよ。
あ、そうですか、うん。そこに結べつけるのね。
そう。はい、そうしたことによって、ピピタパンさんのお力で、うん、ホッサンが跳ねるという動画が作られてね。
そうですか。
そう。なんならね、パソコンの壁紙に最適なものになってしまったしね。
もともとこれパソコンの壁紙、
うん、
なんですかね元が。
に似てるねって枠さんが、枠さんじゃないや、リクさんが言って、
うん、
ですね、またまたそんなって言って、ピピタパンさんがあれ作った、
うん。あれ作ったのね。
ぴょんぴょんぴょんぴょんって。
なるほど。いやー、ね。まあ、ありがとうございます。雑。初めて見た時爆笑したんでね。本人いないんだけどね。
うん。跳ね方が尋常じゃなかったから。なんかちょっとね、飲みかと思っちゃって。
飲み、
うん、跳ね方が。
あの、例えが知ってるしかない、ね。あの、曲げ根もない発作なんだ
けど。あ、そっか。
飛ばされてるのは。
あ、そうなんだね。発作ね。
ね。
あ、そっか。
はい。
ごめんね。
まあ、そんな。ね、一周年、めでたい日の放送ということで、
はい、
本日は、何ですか先日ね、突発で、行ってきました。
うん
うん、ね、那須大田原方面。
はい。
って言ってもあんまり馴染みがない方もいるかもしれませんが、栃木県のね、北部にあるね、那須とかだったら有名なんだよね。うん。我々がね、その栃木県在住なんですけど、あの、南端というか、南西端というか、ギリギリ栃木県民みたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、その、先日行ったのは、そこから1時間半ね、車でかけて、かかるぐらいのね、場所でしたね。
うん。
うん。ね、あの、たまたま休みが、会いましてね。
そ そう。おっさんが土曜日休みに珍しいから
ね。これが結構突発でね、なることが多いんで。
そうなんだよね。決まってないんだよね。
なかなかその、泊まりでどっか行くっていうのが、ね、本当に、何以前あった、ボードゲーム大祭の日みたいに、絶対にガチで、無理やりでも行くぞみたいな、時ぐらいしかね、なかなかね、できなくてね。
基本的に前日とか前々日に休みかもってなるからね。
そう、なんでね、その、数日前にね、分かって、じゃあなんか最近ね、お互い、ちょっと風邪ひいたりなんだりしてて、ちょっと、体力が落ちてるというか、病み上がりだったので、ここは、ちょっと体を癒しに、温泉でも行きますかっていう話をしたら、ね、以前ね、去年の6月ぐらいか、まあ、その時もね、温泉行った場所があって、まあ、そのついででね、行ったボードゲーム、スペースのね、七色さんっていうのがね、以前放送でも言った話なんですが、ね、まあ、暖かくなったらまた行きたいなと思ってたんで、じゃあこの機会にまた行きましょうってことで。行きました。
はい。
はい。大丈夫？
ん？うん。
静観してますけど。
まあ、大体合ってるけ
ど。大体合ってる。まあ、わかりづらいのは、承知の上でね。まあ、そんな感じでね、話していければと思うんで。
はい。
はい、工場、お願いします。
はい。リクさん、クーさん、こんばんは。
リクさん、クーさん、こんばんは。今ね、リクさん、クーさん、といえば、あれですよ。BGA で、ウィザード、やってます。
一緒に？
はい。
あ、そうなんだ。
まだ途中なんですけど、
ね。どう？
おっさん全部外しました、今と。ビットを。
やばー。
マイナス60点。ね。ウィザード、久々っていう言い訳もね、なかなか、しぶらいんですが。ねえ。そう、まだ、あと半分あるんで。
半分あるから大丈夫。わかんないからまだ。これからだから。ね。
頑張りましょう。
はい。
ね。
うん。クーさんがウィザード面白いですね。
面白いですよね。
それ以外面白いね。
うん。
白駒さん、ウィザードそっくりのゲームのテストをあんなにさせたのに。
そっか、そっくり。そっか。まあ、そうか。やめました。別にね、あっちのテストも強かったわけじゃないからね。まあ、ちょ、頑張るんで。あれですよ、BJ と言います。ね、おまるさんが今、大絶賛。金ビル。
はい。
大会。
はい。
大会って言ってもまあ、なんていうか、金ビル会というかね、ビクさんのやってるね。中で、キングダムビルダー大会を開いてくれて。
はい。
なんか、あれなんですよ、BGA の機能でできるんですね。
そうみたいなんですね。そういう公式じゃなくてもそういう大会で作れるんだって、感心しました。
なんか、町内のボーリング大会的なノリで。
そう。それ。
見せた人同士みたいな感じで、まあ、何人ですか、そうですね。十何人かな？
多分？
ね、三人ずつで予選というか、が四組ぐらい？
あんたの？
あんたのって、なんで知らん、参加しない手みたいな。で、まあ、予選があって、次が準決勝で、最後決勝みたいな感じだな。ね、それで、おまるさんが今、決勝に踊り出たと。
イエーイ。
バコガチ君で、ね、おっさんは見事にね、金さんに、打ちのめされ。
そうなんだ。
予選で。
うん、
その金さんを、準決勝で、破ったのがおまると。ね。それはちょっと複雑な心境ですよ、おっさん。
なんで？おっさんのために勝ったよ。
金さんにさ、なんか、ありがとうございましたって、
うん、
ね。優勝してきてくださいって言ったら、ね、負けてたから。ね。
まだボコしちゃった。
ボコしちゃったね。 まあ、まだね、決勝の方は始まってないんですけど、
うん、
まあ、どうなるか。
そうだね。うん、楽しみだ。
うん。
カモさん、おまるさんと決勝戦で戦いたい。
そっか、カモさんが今、準決勝で。
今、いいバチバチ中よ。
うん。
どなたが勝ち上がってくるのか。
そうそうたるね。
うん。猛者しかいないよね。
ね、あ、これで勝ったら本当、すごいね。二人でやると結構ね、いい勝負なんだけどね。
うん。
大会ってなるとちょっとね、おっさんあれかな。
日夜から。
意気込みすぎちゃって。あるのかね。
そう
か
な。
はい。ねえ。
たまさか運が良かった
よ。うん。
あと二人戦だとほら、伸び伸びできちゃうから。
うん。
伸び伸びできると。
うん。
私伸び伸びできると強いから。
え？そうなの？
人に邪魔されない限りはどんどん手を伸ばしていける人だから。
そうなんだ。じゃあ、二人のが、うん、なんていうか、実力を発揮できる。自分、予防に。
わかんない。
わかんないよね。
うん。
わかりました。
はい。
はい。じゃあ、
頑張ります。
あ、なんだっけ。クヨさんがお風呂、
うん、
行きますと。
いってらっしゃい。
いってらっしゃい。ツネさんがおじゃーと。ね、昨日は放送お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、ね、テンさんといえば、うん、あの、まだ本編言いたいんだけど、6人、おもげを語ろうみたいな感じで
ね、
しててね、
うん、
うん、あんなにいっぱいあるんだなって。
ね。
思いました。
私もちょっと考えたんで、6人で遊べるおもげ、
うんうん。
なんだけど、私6人でおもげ遊びたくない人だから、全然出てこないのよ。
うん。音も子もないやつね。
そう、
うん。
出てきたのが、プロジェクトエルか、
うん、
ジャストワン。
うん。
以上。
終わった。
終わった。
まあ、ね。ワイナリーの拡張入りか。
うん。
が6人でできるって知らなかったんだけど。
うん。
やっぱりね、すげえ時間かかるとか言ってたからね。
だよね。うん。そんなこと言ったらね、アグリコラだって7人までできるわけじゃない？
ん？アグリコラか、
うん、
?7 人で？
あ、できないんだよ。
でき、聞いたことない。
食べるな、食べるな。
食べるのはそうですね。
そう。
はい。
でもやんないじゃん。
やんない。
そういうことよ。
単純にスペースの問題とかもあるし、時間も恐ろしくかかるでしょうね。
かかるね。1個は7人食べるなをやって、
うん、
で、それをやりつつ、うん、こっちで小箱を回すみたいな。
そういうことしないと。
さ
あ。ね、寝ちゃいそうな感じね。
つねさん、ダウンタイム問題やね。
うん。
そうなんよ。
だから同時処理、
うん、
できるゲームだったらまだって感じなの？
そうだね。
なんかプロジェクト L は、なんだっけ、二人が手番やっちゃうみたいな感じ。
そう。4人とかだと、この何？取れるタイルの川っていうのが、
うん、
まあ、一段、白が一段、はい、黒一段、じゃない、
うん。
なんだけど、バリアントで5人、6人になると、うん、それがね、もう一本ずつ追加されるの。
ああ、じゃあ、片側でやってて、もう片方でも、
そう。
やってるっていうのができるんだ。
そう。
ああ。でも、まあ、同じゲームとしてやって、うん、最後は点をちゃんと争うっていう。
そう。よくできてんなと思った。
ああ、なるほどね。うん、まあ、それだとなんかね、別のゲームしてる感もちょっと出るかもしれんけど、
うん、
まあ、どうしても一斉にやりたいって時もいいんですかね。
そうだね。
はい、
うん。ちなみにうちにほら、
うん、
プロジェクト L の50あるから、
はい、はい、はい。
できる。
できる。
6人倍
で。6人で。やるかな。
テンさん、リアルのターンベースみたいになる。
ああ、なるほど。
あの、カブルのね。シーンカブルのね。
リアルのターンベース。なるほどね。
どういうこと？
確かにね。
リアルのターンベース。
所要をちょっと済ませられるみたいなね。合間で。
休憩できちゃうみたいな。
うん。
あ、クーさん、キンビル19点で散りました、
うん。あ、そうなんですか。
キンビル大会。
クーさん誰相手だったんだろう。
カモさんなの？
カモさんなのかな？
ブレヒさんなの？
まあ、もうメンツがね、そうそうたるメンツですからね。
そうね。白熊さん、同時手番のゲームじゃないと他人数おもげはやりたくないなぁと、わかりに、私。
ワンダフルワールドって拡張入れだとできましたっけ？7人まで。
何までできるの？
できたんじゃなかったっけな、なんか。
でもまだワンダフルワールドだったら6人でやってもいい。
いいか。
うん。あんまり変わんないから。
ね、時間は3人ぐらいで黄色取り合ったりとか。
つるが。点数伸びなさそう。
うん。
姉さん、カスカディアの拡張ルールみたいに同時に全員処理できるルールが今後広がるといいな。確かに。そしたら、
うん、
そういう多い人数で遊ぶってなってもやりやすいかもね。
そうね。そういうゲームが出てくれれば、
うん、ね、いいね。
うん、オープン会でもできるかね。
かね。
うん。じゃ本編いきますか。
すごい、本編までにもう15分も喋ってる、う
ん。15分ね。大丈夫。まだ早い方。
ほんと？
はい。
よかった。
ひどい時25分くらい喋ってる時あったから。
じゃあ短い。
短い。
全然短いね。はい、
全然大丈夫、うん。
じゃあいつもの。
はい。
やっていきますか。はい。このラジオは北関東在住のおどげ好き夫婦、とっさんまるさんがコメントやゲストの方々に助けられながらなんやかんや話してる番組です。ボードゲームに関する話題や、そうでないことまで、ゆるく話すラジオとなっております。
はい。はい、
では、タイトルコールいきますか。
はい。では、ホッとするゲームラジオ、52回、ホッとする、ナス大田原、カレー七色、湯けむりパフェ、小旅行、スペシャルライブ、
のパフェ、はい、タイトルめっちゃ長くない？びっくりしたんだけど。
あの上限のぴったり40文字でした。そんなね、なんか狙ったわけじゃないんだけど、
ね、タイトルもりもりじゃんね。
うん、
あ、じゃあタイトルでその回は何を喋ってるかがわかるみたいな、そういうのを狙ってらっしゃる感じ？
狙ってるっていうか、まあただ書き並べただけみたいな。
何も考えてない。
まあ、その、以前ね、この、大田原方面に行った話を、
19
回か、でしたんですよね。
うん。
うん。それに、寄せたタイトルというか、まあ、やってることは似たようなことなんで、ね、同じような感じなんですけども、
うん。
うん。まあ、そんな感じでね、じゃ冒頭でも話したんですけども、先日の、土日で突発できてきた小旅行の話をね、今日はしたいと思います。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。どういう出だしで読んだっけ？
ん？うん。どうだったっけ？
もう。まあ、こんな感じで、土曜日ね、朝、おまるさん、車検、が前日にあって、前日じゃねえか、うん。土曜日の朝にね、車をちょっと取り行かなきゃいけない。車検が終わった。
うん、
なので、それを取り行ったとね、出発となったので、
はい、
9時半、10時前かな、
うん、
家出て、高速に乗って、栃木県のね、大田原方面。うん、時間にして1時間半ぐらいやっぱかかったかな。
そうだね。
うん。まあ、久々に高速で行きまして、
うん、
特に何もなくね。うん。まあ、車内の BGM は、その、以前話した七色さんの回をね、
そう。
自分らで聞くっていうね。
うん。なんか、流れてた。
流れてた。
おっさんが流してたんでしょ？
まあ。ただ聞こ終わる前にね、ついちゃったね。
そうね。
うん。
どんだけラジオ長いんだよ。
そうね。でもそれは2時間ぴったりぐらいだったんで、まだ。
あ、
普通の回なんですけど、うん、まあそれを聞きながらね、最初の目的地に着きましたよと。はい。これが、前回の因縁でもあった、うん、オリジナルカレーっていうね。お店があるんですけど、
うん、
うん、っていうね、なんか本当にそういう名前の、
そう、
はい、カレー屋さん、
うん、うん、オリジナルカレー屋さん、
はい、これがね前回ね、あの七色さんっていうボードゲームスペース、
うん、
遊び終わって、 で、紹介されたパン屋さん行った後で、ね、夕飯として、ね、事前に調べて、ね、マーキングしといたお店だったんですけど、
はい。
訪れたら、もう、なんていうの？ルー切れだっけ？なんか。
そう、もう完売しちゃったって。
その、何？営業時間内には着いたんですけど、
うん、
もう、お店が閉まってて。
うん。あれって。
そう。もう膝から崩れ落ちて、
うん、
まあ、その放送内では嘘だどんどこどんとか言ってたんですけど。
どれだなかだ
ね。まあ、その隣のね、ラーメン屋さんで美味しく食べて帰りはしたんですが、うん、まあ、また、大田原方面行くとしたら、もうこのカレー屋さんだけは絶対にリベンジしたいぞと、
うん、
いうことで意気込んでね。
そうだね。
うん。11時半頃に着いて、
そう。
ね。
もう開店と同時に着くようにしたかったんだよね、本当はね。
本当はね。
そう。
はい、
それぐらいもう意気込みがね、違かったんだよね。
う
ん、
そう。
いわゆる車検がね。
うん。
あったから。
ね。だから、ちょっとね、お店が、なんていうの、ビルの中にあるんですけど、うん、駐車場が離れた場所にちょっとあって、
うん、
なんでもう、おまるさんに、駐車場着く前に、ちょっと降りて、お店の前並んでるかもしれないから、行ってきて
っそう。うん、えって言いながら。普通に道にね、止まってね。
ね。
車来ないからヒヤヒヤしながら降りてね。
うん。で、駐車して、お店向かったらもう、おまるさんちょこんって座ってて、あれっつって、あ、そんな混んでないのねっていう。
うん。
ちょっとずっこけそうになったんですけども。
ずっこーって。
うん。まあ、全然入れたのは、
うん。
よかったので、うん、結果オーライというか。
ね、
うん。やっぱね、その、12時過ぎ我々が食べ終わった後、
うん、
混み出してたんで、普通にね。
やっぱりお昼時は12時からだもんね。
う
ん、
まあ早めに来て、よかったな、っていうこと、うん。
そう、入った時に、あと1席、2席ぐらいしかなくて、
うん、
でも召し上がってる方がいて、で、そこからもうずーっと人が途切れず、
うん、
入れ替わり、立ち替わりみたいな風になってて、はい、で、我々が食べ終わった時にはもうちょっと待ってる人も出てきちゃったね、みたいな感じだったね。
うん、はい、うん。じゃあさらっとね、食べたもの。紹介しにね。
はい。
はい。おっさんが NG カレーっていう、ね、ひき肉と玉ねぎがたっぷり入ったルーのカレーですよ。
NG じゃなくて、うんカレーだよ。あ、う
んカレーだか、そっか。NG と書いて、うんね。
そう。お店の、その屋号にもなってる、うん。オリジナルカレーの、うんの部分。
その時も言われたっけですね。
言った。学んでない。
うんカレーね。
はい。
はい。まあ、なんていうかな、この、初めてのお店来た時って、ね、なんか、迷うよね。
読み方？
あ、じゃなくて、何頼むかっていう。
うん。
うん、
迷ったね。
やっぱりこう、お店が一番進めてるメニュー。
うん。
最初って食べたくなるじゃないですか。でも、なんかメニューの中に、気になるのがあると、すごい悩んじゃうってい
う
か、
そうね、
よくあるんですけど、
はい、
まあ、今回はそのお店の名前のカレーをね、自分はいただきました。はい、
迷った
末
に。
いろいろメニューあったんですけどね。
うん。
うん、ね、これは、美味しかったね。サラサラしてて。
サラサラしてた？
サラサラしてんか。
さ、勉強不足だ
ね。何勉強不
足？この、オリジナルカレーのここ読まないと。
ね、何？
これ、無水カレーだからね。
あ、そうなの？
ひき肉と玉ねぎだけで作ってるカレーだよ。
うん、そうかみたいな。
そう。
無水カレー。
玉ねぎの水分で作ってる。
ああ、なんか、言われた気がする。カモさんが美味しそうって言って
た。すごくね、私もね、一口もらったんだけど、コクがあってね、深い味がしたよね。
うん、ね。
どちらかというと、ずっしりお味が来るタイプ。うまみがドーンみたいな感じ。
はい。そういうのが言いたい。
うん。頑張れ。
そして、おまるさんが頼んだメニューは？
はい。オリジナルカレー、不動の人気の、おや？コッコカレーです。
ん？
じゃないでしょ。
ああ、そう。
そう。おや？コッコカレー。
本当にメニュー名がね。
そう。
ハテナがついて
る。そう。親ハテナコッコカレー。
うん。
これ何かと言いますと、カレーがね、その、オリジナルカレーとはちょっと違うんですよね。 ルーが、ルー自体が違くて、でそこに、卵、ゆで卵が乗ってて、二つに切ったやつがルーに片方とご飯に片方乗ってて、でご飯の方に唐揚げ三つ乗っかってた。まあ親子丼みたいな感じの感じ。意味合いで親子っ子カレー。
親子っ子カレー。
親子っ子カレー。
親子っ子カレーじゃない？
いや、かけてるからね。
ああ、まあね。あ、親子っ子カレ
ー。おっさんが壊れた。どうしよう。親子と、コッコだから鳥と、ね。そういうのかけてんだよ。
あ、わかりますよ。
よかった。
大丈夫、大丈夫。ルールは全然違いました。
味が近かった。なんだろう。親子っ子カレーの方が、サラっていうか、
はい、
食べやすいっていう感じ、
うん。そうね。
そう。別にそれが美味しくないわけじゃなくて、いや、すごく美味しいんだけど、なんだろうな。オリジナルカレーよりも重くない。
はい。
で、パクパク食べられるっていう。感じ。
感じね、
うん。美味しかった。
ね。
うん。
あ、ゆきだまさん、こんばんは。おっさんが飛んどる。
飛んどる。
飛ばした張本人が。
確かに。
言ってくれましたが、ね。
カモさん、美味しそうって。
あ、さっき言った。
あ、ほんと？
あ、うん。
ジクションさんが桜をプレゼントしてくれました。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
50コインね。
うん。
いくら貯まったんだろう。
わかんね。
わかんねえんだけども。
わかんねえよ。
この、ちょっとね、この飛んでる、そこらね、ゆりたまさん作ってくれてね、爆笑したんですけど、いつもながら。
ね。
どうやって作ってんだろうみたいなね。
すごいね。
ちょっとこの時の話はまたなって思ってて。
うん。
まあ、カレー屋さんは、
そんな感じ？
そんなもんですか？
念願かなって、やっと、食べられてね。
ね。
美味しかったね。
ね、いろんなメニューがあったらまた。
行きたい。
行きたいね。
うん。
で、続きまして。
はい。
12時くらいかな。
うん。
で本当はね、なんていうか、日帰り温泉が近所にあったので、そこ寄ってから、七色さん行こうかなって思ったんですけど、丸さんがもう1時から七色さん行ってもいいよって言ってくれたの。
うん。
うん。
おっさんがね、悲しそうな顔したから。
そんな
した
っけ？したっけ？まあでも、七色さんがね、1時からだったんで、1時間ぐらい時間があるということで、七色さんの近くのね、お寺、そこにちょっとお参りというか、
はい。
御朱印、いただいた？
いただいた。
いただいたね。
うん。
まあ全然人いなくてね、
うん。
その、なんていうの、建物。
なんていうの、建物。
お堂？
あ、正解。
よし。お堂の方行って、でも、シーンとしててね、鳴らすもんもないしね。おまるさんがすいませんって、2、3回。
あ、そっち？
うん？
うん。ちょっとシャムシュだね。
え？シャム、え？シャムショーでね、シーンとしてカットするんで。
あ、そうですか。
2時間以内で。
2時間越すのにいつもカットできる。
今日は大丈夫。
今日大丈夫。よかった。
もう。まあ、出てきてくれてね。なんか、お堂の中を見せてくれたんだよね。
そう。
なんか締めっきりだったんだけど、中から入れてくれて、ね。まあ、そこで待ってて、書いてくれたと。ね、なんか調べてます？お寺の名前、龍泉寺かな？はい。
ここがですね、北関東36不動尊の霊場札所。ということで、
はい、
また、下野33観音堂、三観音、霊場札所、
はい、
ということで、なんていうの、スタンプラリーって言うと聞こえが悪いんですけれど、
お
うそういう観音様36箇所巡りみたいな。
あ、あるんだ、そういうのが。
そう、ご神だけじゃなくて、そういうのやってらっしゃって、
へ
で、諸願成就のために、皆さん36箇所回るみたいな。お遍路みたいな感じ？
え、歩きで？
歩きじゃないよ。
あ、いいんか、それは別にいいんだ。え、なんかお遍路って歩きじゃないの？
お遍路みたいにって言ったのは。
いや、みたいにだけど、お遍路は歩き。
お遍路は歩きなんじゃない？わかんないけど。
あ、そうなんだ。なんかお遍路バイクとかだと、 なんかありがたみが一気になくなるな
みたいな。そこはいいんだよ。そこはいいんだよ。
何何
自由なところ。
うん、
そういうふうにやってて、
うん、
でそれも相まっていただいたかな。
はい、
別に何もこちらから言わなかったんだけど、その御朱印を書いてくださって、それとは別にその書き置き式のやつをいただいた。
うん、どんな柄でした？
どんな柄？
柄っていうか、なんか、絵とかはないの？
絵じゃない。
なんかたまに絵のやつある。
たまにある。そういう風にやってるところもある。
うん、
けど、今回はオーソドックス。
うん。
お寺とお寺のご本尊様と、
うん。
それ
の主人と。今ちょっとおまるさんが引っ張り出してくれてますが、
これね、
うん、こっちね、
北関東36不動の何箇所目とかだよ。24番。
24、
うん、
なん
だそうです。
はい、
リューズ不動尊って言って、リューセンスで祀られているご飯様。
不動明王的な、
うん、
あれ
そう
あ、そうですか。
なるほど、ね、そういう感じよ。
うん、
ピピタパンさん、発散地行ったら御朱印もらえますか？
どういうこと？
特別に差し上げましょう。
かける、
うん、サラサラサラっと、ほの字を吸って書けばいいんですよ。
うわ。
で、発散の母音をここにビンって、
うん。母音。
母音か、手形か、顔面。
顔面、うん、怖
っ。魚卓みたいに。
はあ、
こうやって、うん、お日にちを書いて、
うん、
ようこそお参りくださいましたって書いてたんです。
お参り、そうなんだ。
カモさん、ボドゲラジオガイドに書いてもらおうかな。本当かい？
書いて、あ、そこにね、ご注意書いてもらうの、サイン帳のとこに。
ミタバさん、うん、北関東回らないと、ゼクシオンさん家にも。
そうですね。
そう、あと、ツネさん
家、ね。ツネさん家のリアル寺にもね、寄ってもらって。
そうね。
ご主人やってないけど。
うん。
こんな感じでね。
うん。
1時になりました。
うん。
はい。久々の、ね。
はい。
七色さん。
うん。
実はね、行く前日にね、ちゃんと営業してるかどうか。
うん。
確認しておきたかったんで、
うん、
電話して、ね、店長のね、アボカーさん、もう直通の電話、
うん。
でね、やってますかって聞いて、ね、本名でね、予約したんですよね。
もう、また？
おっさんのもう覚えられてない前提で、挑むんで、
うん、
いつも。
そうなんだ。
うん。まあ、以前ね、6月ぐらいにお伺いさせてもらったものなんですけど、って言って、本名を言って、みたいな、うん。で、ちょっとやりたいゲームもあったんで、
うん、
持って、もしそれも相席できる人いたら、ね、お願いしますね、みたいな。
うん。
うん。
ビビタパンさん、予約した堀江ゆいですけど。
誰？あれ。おっさんの声なんだけどね。普通におかしいって思ってるね。
ビタバさん、次のゲノム作品は、
うん、
ボドゲラジオ御朱印帳、これだ。
これいけるんじゃない？
うん、まあ、
うん、
いけそう。
なんだっけ、ボドゲのお守りだっけな、なんかファンブルやめてじゃないけど、なんていうの、
ファンブル避けとか。
あ、そうそうそうそう、
うん、
そういうのはあったけどね。御朱印帳はまだいけるんじゃない？
いけるんじゃない？
で、興味なし。目が死んでる。
いや、いけるいける。
あ、
できるできる。
わかった、うん。じゃあ、やりましょう。
わかった。
はい。
じゃあ、
ポッド。興味がなさすぎるって言われちゃった。
いけるいける。ね。ゲームまで合言葉を言った人に、書き置きの御朱印をプレゼントするみたいな感じでしょ？限定何名で。
限定何名？
うん。
220ぐらい。
そんなに言ってもらえると思ってる
の？あ、思えないか。ちょっとこれは見えてきた、ホゲラジブースに出店が。
ご主人怒られるよ。
ご主人とフライドポテトで。
揚げたての。
うん、
お味は？
お味は塩ですよ。
あ、シンプル。
うん。おっさんあんまり つけないから。うん、ね。
シンプルイズベストの。そう。フライドポテトと揚げたての。
うん、そう。
ご主人
を。ご主人を。
出品するの。
わかるかな
無理でしょ。あ、そういうボードゲームなんですねって言われるから。うん、まさかね、あげると思ってないですよ、その
何の話だっけ、うん、で、七色さん予約して、うん、で、ね、何建物のね、隣にね、うん、ちゃんと駐車場ができてまして、
うん、
そこに駐車してね、
うん。
で、七色さんね、ちょっと変わっててね、2階にそのボードゲスペースがあるんですけど、うん、1階がね、空手道場っていう。
そう。
併設というか、なんていうか、うん、まあ、居抜きなんでね。
うん、
うん
最初に行った時に本当にここで合ってるのか不安だったもんね。
うんうん、これもう2回目なん
だね。もう慣れたもん。
ここはスーンって感じで。
うん、
で、2階にね、ありまして。でもだいぶ改装されててね。
綺麗になってた、
うん。
本当にね、行った時にはまだオープンも決まってなくて、みたいな。
うん、まあプレイオープンの時だった
よね。そう、うん。まだ改装中っていう時だったね。
うん、もうしっかりお店。
うん
店みたいな。
お店って
感じの、たたずまいになっていました。
カモさん、空手で勝たないと2階に上がれない、うん、
空手
ハードル高すぎる。
キルビルみたいなな、うん、そうなってますけど、
ね。なってる。ウェザパンさん、空手か、フォーさん。全部ローマ字で書かれて
る。ねえ。空手の素養全くない、
ね。ないよね。だってさ、フォッサンがさ、
うん、
例えば聖剣好きとかするじゃない ?1、2って、
うん。
それをさ、イメージするとさ、うん、すんごいさ、月が遅いのよ。
そんなことないでしょ。
うん。みたいな感じで。
柔道はね、授業でね、うん、やってたよね。中学の体育で。
うん、
ねえ。やった、
うん、
うん。やっぱり、あれ地獄車とかやってた。
しない
しないか、
うん。してたの？
いや、あれ、それ、なかなかできる技じゃないんで。
そうそう。
疎通の技だからさ。
そう
リアルでもできるのかな、あれ。
なるんじゃない？
まあ、空手で勝たなくても、
うん、
まあ、空手のね、混じりすると夜なんだよね。
そうん。
道場やってるのね。
そう。
なんで、まあ、昼間だったんで、まだやってないので、うん、上に上がれて、
うん、
入店して、ね。久々に店長の虻川さんが、
はい、
お出迎えしてくれてね。
さあ、
うん。
ピピタパンさん、武空術は得意ですよね。これね。
あ、そっか。うん、確かに武空術は。
得意だもんね。すごい俊敏に動けるもん、
ね。得意だ。コントロール効いてないみたいな感じだったけどね、あれね。術に溺れてる感じですけど、
ね。本当、
うん。
ディクシオンさん、ホッサンはカイザーウェーブ打てるから。
まあ。
打てる。
どっちかっていうと、覇王昇降拳とか打ちたいんですけど。
いいじゃん、カイザーウェーブだっていいじゃないか。
まあ、うん、いいんですけど、打てるもん。
打てるもん
な、うん。いいんですよ、その話はもう。ね、虻川さんがお出迎えしてくれてね。
そ
う。はい。そしたらね、なんかもう、覚えててくれたらしくてね、うん、もう、ホッサンマルさんって言ってくれてね。
うん。
うんうん、まあ、なんていうか、以前ね、帰る間際にね、ラジオをやってまして、去り際に言って、うん、まあその後は聞いてくれたみたいでね。
うん、
だから声で覚えててくれたのかな、
うん。ネタバレしちゃうと、うん、私 DM 送ってたんだよね。
え？あ、そうなの？
X 上で、七色さんに。DM 送って、で、土曜日、行こうと思ってるんですけれど、って、営業されてますかみたいなことをして、で、あ、全然やってますんで、お越しくださいっていう返信をもらって、その、ホッサンが電話をかける前に。
ああ。
うん。
え？
っていうことがありました。
あれ？え？
ピピタパンさん、ホッサン。え？
あれ？あ、え？
そう。だから、多分その後に電話をしたから、
うん。
虻川さんも、あ、ホッサンだなって分かったんじゃない？
いや、なんかね、覚えててくれですよね。声でね、分かったのかもしれないんですけどね。
あ、ラジオ聞いてくれたからね。声でね。うん。そうだね。ジェクションさん、今回のサムネが決定したかなって。
何になるのこれ。
ピピタパンさん、編集点。2時間超えたら編集できないんでね。
大丈夫。もう、ちょっとまだかかるかな。 まあ、そんな感じでね。うん、久々ですね、みたいな。お元気でしたかと、うん。ね。
という話でね。
うん。ゲームもだいぶ、増えて、そう。というか。
棚も増えて、ね。でもその棚が足りないっていう話も聞いてね。
うん。ね、あんまり言っていいかわかんないんですけど、うん、でも言っちゃうんですけど。
あ、言っちゃうんだ。
なんか、ね。同じ棚が4つ新しい棚かな、うん、ね。あってね。
そう。
イケラでね、買われたと。
うん。
で、一つ、いくらか ?1万?1万
はいかない。
あ、1万以外なん
か。いかないくらい。
ね。棚の値段自体は、
1000円
うん。
とか
そう。
うん。
ぐらいで、うん、ただ、送料が1万2000円だっけ
?1 個。
1個ね。それが4つみたいな。
そう。
うん。本体より高いんですよね、みたいに。ええってなって。
ほんと面白かったよね、
うん。
本体より送料の方が高い商品って何みたいな。
だけどもう一個欲しいって言ってされないから。
そう。そううん、で、だから送料でその本体代を上回る金額を取られるわけじゃないですか。だから、しぶしぶ現地まで買いに行きましたって言って。あ、じゃあどこ行ったんですかって言って、あ、最近前橋にできてからそこ行ったんですかって言ったら、
うん、
いや、三里のって。
ね、埼玉のね。
三里の方
の。割と東京寄りの方のね。
普通に2時間はかかるよね。
かかるね。
ザラに。まで買いに行ったって言ってましたね。トモさん、ええー、って。
ねびっくりだよね。
びっくりだよね。本体が1000円、ふむふむみたいな。送料が1万2000円ん?しかも1個みたいな。
うん、
1個みたいな。
ね、それで、あれだもんね、組み立てだからね。
そう、しかも完品じゃないんですよ。自分でその後に組み立てなきゃいけないっていう、うん、そういう組み立てキットだったからね。
ね、
で1万2000円の送料かかんのみたい
な。でもね、ちゃんと作られて、うん、綺麗に踊りが入ってね。
そう、うん。でももうみっちみちだから、
うん、
置き場所、もうスペースないからね。
うん、
今
がねえ、
うん、
IKEA あるある、そうなんだ、
うん、
そんな話もしつつ ねで、先客の方が一人いまして、
うん、
ね、ちょっと名前言っていいのかな、
うん、
ね、まあ相席してもいいですかみたいに聞いたらいいですよって言ってくれたのね。
そう、心よくね、
うん、
ありがたい、
一緒に遊ばせてもらいました、
ね、うん、
で、ここからちょっとボドゲの話になるんですが、
やっと
はい、
はい、
ゲーム、
うん、
最初にやったのは
アフターアース。
アフターアースね、
うん、
はい、こちらはなんだ、廃校した世界、
後輩
廃校学校がなくなっちゃった
そうだね、
後輩した世界
メモされた
久々に見たなこれ、
ね、
素で後輩校
ホラーかな、
気持ちが焦ってる、
ね、そうだね、うん、
なんだっけ、廃校した世界の
後輩だって
ば2時間はい。ちょっと説明して、お前じゃもう僕メンタルが回復しないと休んで、
その後輩したね、この世界に、うん、こうお猿さんたちが、お猿さんの種族がね、こう繁栄を極めていくと、
うん、
でそのお猿さんたちの繁栄をさせるために、我々いろいろやりますっていう感じ。
うん、やります
って。うん。かわいいって言って
た。はぁ、あ、そうか。
これは何だろう、
うん。うん。
デッキ構築。
そうですね。一応デッキ構築。
とエンジンビルドみたいな。
そうですね。
やることは。
拡大再生なんていうかね。
そう。
うん、
自分の場にカード、デッキから4枚引いたカードをいい感じに並べ替えて、
うん、
横一列に4枚並べると、
うん、
でそのカードのこの何両端っていうの、
うん、
長い方なんていうの、こういうの置き方、
こういうの
カードをね、
うん、
カードの両端、
まあ両端、
左右にそれぞれシンボルが書いてあって、
うんうん、
それをそのなんていうの、カードをね、この位置を変えることによって、綺麗に完成をさせると、
うん、
その枠の中のリソースがもらえたり、変換ができたりっていう風な感じなんですよ、
うん。
っていうのをやっていくと。で、リソースが集まったら、新しい お猿さんたちをお迎えに行き、
うんうん、
お猿さんたちはそれぞれ得意な能力があってっていう、うん、どんどんそれをうまく組み合わせてね、
うん、
やっていって誰かが80点を超えたらそのラウンドで、終わる、
うん、
でその中で一番得点を高い人の勝ち、
はい、そんな感じでね、
うん、感じかな、
はい、
ピピタパンさん、小豚さんたちもいますか？
豚はおらぬね、
うん、
猿しかいないんだよ。
うん。シルクマさん、日光猿軍団芸
まあ、地域的に。
それかも。
感じなんですけど。
でも日本猿いなかったんでね。
うん。
いたのが、なんだっけ、錦糸公だっけ？
錦糸公？
あの、初期の子。
初期のなんだっけ、4文字ぐらいのやつ。あんま聞き慣れない。
ネクタリンじゃなくて。
ホルマリンじゃなくてなんだっけ。
なんだっけ。
タマリンだ。
あ、そう、タマリン。
うん、
タマリンと、うん、マンドリルと、
うん、
ゴリラ。
ゴリラはいます。
ゴリラはいます。
はい。
あと、オラウータン。
うん。
それと、チンパンジー。かな、
うん、まあ、5種類ね。
うん。
いますね、おさるさん。
そう、ゴリラは強い、うん。
ゴリラはいる。
そして強い。
ゴリラはね、怒ってね、カードを廃棄してくれるっていう、うん。
そう。
デッキ構築において、だいぶ、重要度の高い。
そう。
ゴリラ。
そう、ゴリラ、うん、序盤はゴリラ一択っていう感じ。
うん。ね。
うん。
それがまあ、レベル1と2。
そう。
あるんで、まあ、最初はレベル1買って、ね、リソース溜まったらレベル2買ったりとか。
さ、
うん、うん。
っていう感じで、組み合わせてね。
で、まあ、最初はそう、カード集めてって、ほな、点数行動に切り替えてみたいな。
さ、
うん。
切り替えタイミング重要だよね。
うん。やっぱり誰かが80点超えちゃうと終わっちゃうんで、
うん、
ね、それに、置いてかれないよ、みたいな。
そう。ちょっとずつ点数を獲得していく系かな。
うん。リソースこねくり回すの好きな人にはおすすめ。
うん、白熊さんおすすめ。
白熊さん好きそうだなって言われてて。
うん。
ね、いいですね。
そう。リ、うん、クさん BGA でもできます、
うん。
そうなんですよ。我々も BGA でね。
最初はね。
そう、遊んだことが
あって。2、3回ぐらいだけど。
でも実物で遊んだことなかったんでね。うん、嬉しかったね。
で、まあ、デッキ構築って言うんですけど、そのね、4枚入れ替える、その、パズル的なところも、
うん、
面白く
て。面白い。
うん。
リクさん、ミヤミヤは夜な夜なさんでも特集してました。
あ、そうですね。それ聞いて多分、ホッサンが、
うん。
BGA でやった。
そう。
気がします。
それで巻き込まれてね、お前はね。うん、何も知らないまんま強みでやったもんね。
強み、今、うん。でも、やっぱり改めてやってみて、ルール、わかりやすいよ。
うん。
うん。やることは同じ流れだから。
うん。
覚えちゃえば。
組み合わせが無限大なんだよね。うん。横間さん、さすがコンボイ司令官。
ん？あ、ゴリラだから。
うん、
そうか。わかりました。
うん。
ね。
リクさんも、リクさん、私もそれで知りました。
うん。ね。これが、まあ、結果的には、その、相席してくれた方かな。
うん。
僅差でね。
さ。みんないい勝負だったね。
うん。結構リプレイ戦もあるんで。
そう。
うん。
絶
対。フリマで見かけたら。
フリマか。
うん。6000くらいするの。
うん。
でもな、結構人気あるかな。そんな出回んないかもしれないけどね。
そうだね。
はい。まあ、こんな感じのアフターが接したと。
はい。
続きましてなんですけど、うん、まあ、アフターアースやってる途中でね、お一人、お客さん来られてね。
うん。
うん。
その方も常連さんだったんです
けど、ね。うん。で、ここで、ホッサンが、
うん、
やりたかった。と言って、うん、電話で予約していたゲーム。うん、
はい。
ね。クシリット王国記、ね。
うん。
これは、もう、ホラボド、もう、初期に紹介してたゲームで、
うん。
もう、絶版ですよね、今はね。
うん。
うん、それがね、もう、聞いてから、幾星層経ってんですが、
うん。
全くやる機会が恵まれず。
まずね、持ってないんだよ、周りが。自分たちも含めて。
そう。でね、以前、あの、七色さん来た時に、
うん、
まだ棚がない時で、
うん、
こう床に大箱がずらーっと置かれてて、
うん、
で、それ眺めてたら、あ、クシリット動く気だって見つけまして、
うん。
うん、これやりてーって、
うん、
ね、箱を見たら、
うんうん、
ね、三人からって書いてあって。
ああ。
うん。その時ね、二人、我々ね。
うん。
しかいなくてね。
そう。
できず。
うん。
涙を飲んで帰ったんですが。
いつも涙もね。かわいそうに。
今回はその相席してくれる方がいるということで、念願かなってやっとできましたぞ。
はい。
はい。
どういうゲームでしたか？
プロットする。
終わった。
なんで言うんですかね。
あの、皆さんあれ知ってますかね？12季節の魔法使いって知ってます、うん、合ってる？
合ってる。っていう、まあ、シーズンズとも
言う。あ、そうだね。シーズンズ。12季節の魔法使い。っていうゲームがありまして、うんうん、そっちだと、同じ世界観でできているゲームですね。
う
んはい、なんで、それをやったことがある人が、不思議と王国をやると、あ、これ、このキャラクター、そのシーズンズで見たことがある。って思えるようなものばかりでしたね。
アートワークは一緒なのかな？
一緒。
うん作者は一緒かわかんないんだよね。
ピピタバンさん、リクさんが BGA のアフターアースのターンベース募集してる。
うん。
ちょっと私の席も用意しておいてください。
今してるんだ。
白熊さん、それで箱が似てるのか。あ、そうなんですよ。
そうだね。
うん。
あ、白熊さん知ってるんだ。
廃校するゲームです。
ロックワークさん、あったかな？
どうじゃろ
あったか分かんなかったけど、うん。
でもね、プレイ感が全然違いました。
うん。
シーズンズはどちらかというと、なんていうの、敵構築じゃないけど、リソース獲得してカードを作ってって、点数を獲得してっていう感じなんですけど、不思議とコッキリに関しては、カード使わないもんね。
カード使わない。
うん。共通の、この何、王国のボードがあって、そこを旅しながら、うん、まあ、兵士、
うん、
兵士を集めたり。で、魔物を討伐したり、
うん。
で、その、討伐したことによって、その地域の自分の名声やね、
うん、
影響力を高めたりっていう感じのコンセプトでしたね。
うん、ね、
うん。
その兵士もね、全部フィギュアでね。
そう、すごくない？フィギュアなんだよ、全部。なんか6種類ぐらいあるのかな、
まあ、そうだね。
6種類あって、6種類とも違う造形のフィギュアを使うんですよね。
サイズ的には、金消しぐらい。筋肉マン消しゴムぐらい。
あ、そうなんだ。うん、それはわかんないんだ。
わかる人にはわかる。うん。
タルカさんのミープルよりちょい背が高くて、シュッとしてる感じ。
まあまあ、そうですね。
うん。です。
で、まあ、主にやることが、このアクションを全部プロットで決めるんですが。
そう。あれは12年やるんかな？
そうですね。
12年、12ラウンドかな？ 1 年を1ラウンドとして12ラウンドを行うゲームです。うん、1ラウンドの中で、6回プロットするんですね。自分のやりたいこと。
うん
で、それを、一個ずつ。それを全員プロットし終わったら、うん、みんなで一斉に公開して、親番の人から順番に一個ずつ解決していくって感じかな。うん、
だから1ラウンド始まったら、まず、その1年間でやる6アクションっていうのを全部事前に決めて、
そう
伏せておいて、うん、で、全員決めたら一斉オープン。
そう。
これを順番にやっていくんで、
うんうん。で、やることって言ったら、道を進むか、その止まった地域で、
うん、
お買い物、あの、徴兵ないしは討伐をするかの2択しかないんで、
うん、
あと3個、パスか、
うん、
休憩をするっていう。この3択の中から選ぶんですけれど、うんうん、そう、なんていうの、その、1個ずつ全員が解決していくんですよ。
うん、
なんで、その、狙ったところに行ったはいいけれど、先手番の人が取っちゃったとか。
うん、
あとはその、魔物を倒すのに、うん、徴兵をしなきゃいけないんですけれども、徴兵するルールがありまして、あの、一番ランクの低いものから取らなきゃいけないっていうルールがあるんで、なんでわざわざ先にそこに行ったけれど、一回パスを挟んで他の人に取ってもらってから自分が取るみたいなっていう読み合いが発生するんですよね。うん、これ無限に考えられちゃうよね。
うん、 読み合いが楽しめる人にはすごい刺さるゲームかなっていう。だやってて思ったんですけど、なんかコルトエクスプレスみたいな感じかな、そのプロットして、
うん、
やりたかったことが他の人の動きでできなくなるみたいな、とかとか似てるなって感じ、うん、
そうね、あの人向こうに行くと思ったからこっちに行ったのみたいな、一緒に来るんかいとかね、
うん、なんかそういう予想外の動きされるとドワーッとなって盛り上がる、ね、
うんうん、っていうのを、まあ、12ラウンド、
うん、
で、4ラウンドごとに、小決算が入るかな、うん、
はい、
で最終的に、まあ、最終ラウンドが終わって最後の得点計算っていうか、まあ、勝敗を決めるフェーズに入るんですけど、それもまたね、うん、変わってたよね。
ね、このゲーム点数じゃないんですよね、
うん、
勝敗の決め方が、
うん、
まあ要素がね3つねあってね、お金と砦と影響点みたいな、
うん、
まあ、点になっちゃう、点数じゃないんだけど、
まあ
影響力かっていうのがあるんですけど、最初にそのランダムでなんか順番が決まるんですね。最初に今回はねお金がまず最初に、
うん、
なんていうの、得点計算しますよみたいな、うん、でそこで順位付け、お金のも、うん、一番持ってる人持ってない人を順見てって、まあ、1から4を決めます、
うん、
で4位の人、その一番お金持ってなかった人はそこで脱落、
うん、
ね、次の得点計算に参加できないですよね。そう、ここはすごい
面白かった、
珍しいというか、
うん、
で次に2番目の要素、
うん、
今回はその影響力だったんですけど、うん、まあ、残った3人で、ね、比べて、上位2名が最後の、
うん、
得
点計算。
得点計算ですね。で、
勝敗に進む、
うん。で、最後が砦だったんですけど、一番砦を立てている人が優勝だよっていうゲームの決め方。
うん、なんで、で、そんなもんだから、お金に関しては秘匿情報なんですね。
うん、
で、影響力は、その地域に、自分のシンボルの、まあ、マークを置いていくと、
うん。
それの一番多い人が何点、二番目が何点っていう風な入り方。うん、まあ、エリアマジョリティですね、うん。っていうのが入ると、
うん。
で、砦の数っていうのは、単純にそのボードの中で一番多く砦を立ててる人が勝つみたいな、
うん、
いう風な見方なんですけど、それがね、その最終、決算にならないと分かんないんですよ。なんで、お金をどれだけ集めたらいいのか、
うん、
他の人が結構集めてるから、本当はその2番目の影響力をちょっと高めていきたいんだけど、
うん、
ここはもう一回お金を選んどこうか、とか、
うん、
っていう感じでね。
ね。
そう。で、しかもそれがそのゲーム中に脱落するんじゃなくて、ゲームの最後だからいいんですよね。うん、
ね。
途中で脱落したらもう初、もうそのまんま見てるだけになっちゃう。
うん。
けれど、最終的に全員が全部やり終わって、その中で勝敗を決めていこう。
うん。
で、脱落。
そう。
そう。じゃ予選落ちの人がいる。で、準決勝敗退の人がある、
うん、
いる。で、決勝戦で勝った人の勝ちみたいな感じだからね。
ね。
こういう決め方って、私あんま他に知らないです。
ないね。なんか、ハイソサイティとか、QE とかっていうセリゲーで、一番お金使っちゃった人は、脱落だよ、みたいなのはあるけど、
うん、
ね、この生き残り戦みたいなのか、っていうのは珍しいかな、
ね。
他でもあるかもしれないけど、ね、新鮮でしたね、我々にとって、ね。
そう、
うん。
今回最後が砦だったじゃないですか。決勝で一番必要なのが。
うんうん、
だから、砦をすごく集めたいんだけど、砦ばっかり集めちゃうと、そもそも予選敗退の危機みたいな。
あ、
そこだけ夢中になってても、まず予選をクリアしないといけないから、お金だって集めなきゃいけない。
ね。
そう。で、お金を集めたら次は準決勝の影響力も必要だから、エリアマジョリティでちょっとある程度は勝っておかないときついとかね、
うん、やって分かったんですけど、やっぱギリギリでね、予選は勝ち残ってみたいな、
うん
うん、できたら最終戦の要素でできるだけ取っときたいのが理想なんですけど、
うん、
ね、まあなかなかそれはね、
で、あと、その、例えばその真ん中、準決勝で競う影響力を、
うん、
例えば A さんが一番たくさん、もう盤面で見てて一番たくさん持ってると。でもその人が予選落ちしちゃったら、もうその人見ないんで、
あ、
その人以外でエリアマジョリティをするから、っていうのでもね、またちょっと話が変わってくるんだよね。
ね、
うん、
これね、またフリマで見かけたら欲しいなって。いや、普通に絶版で買えないと思うんだよね。
見ないよね。
そのね、プロットするコンポーネントも結構なんか、
ダイヤル式で、ね。
6つダイヤルついた、変わった形だし、フィギュアだし、これ再販なかなかしにくい形だなって思うんですよ ね。
これも何か見かけたら買おうと、
買いたいなって、思いました。
はい、
はい、いや本当にできてよかったです。
よかった ね。
その虻川さんがね、すごいルール読み込んでくれてたらしくてね、
BGA でないかな。
いや BG であるんですよ。ただちょっとインストなかなか似たゲームがないんで、ちょっととっつきづらさはあるんですけど、ね。ただ3人からなんで。
そうね。2人はできないからね。
ちょっとこれ聞いて、もし興味持ってくれたって言ったら、リアタイして、ちょっと、我々がインストするんで、
はい、
やってくれたら
嬉しいです。
嬉しいですね。
うん。はい。お、面白そうって白熊さんも言ってくれてる。
うん、これ盛り上がると思います。
うん。リクさん、最近はラジオを聞いて、気になって、BGM にあるから募集するの流れでやってらっしゃると。
あ、そういうことね。
BGM になくて、PN の時もたまにありました。オルレアンとか。
そうね、オルレアンない。
ないんだね。ありそうでないんだね。あれは面白いからぜひやってほしいんだよな。
オルレアンはね、絶対買ってそうない。
うん。
です。
全然いいよ。
うん。
アップビルド。
オルレアンやって、なんか、これは、あんま合わなかったなとか言ってる人見たことない。
ないね。
娘ちゃんにはまだ難しいか。
もう一段階って感じ。
そうか、かな。はい。
はい。面白い計算って、リクさんが言ってる。リクさん、無駄なく勝ち上がりたい。悩ましい、いいジレンマ、ね、面白かったよね。リクさん、タクシー募集するのは、ホッサンに任せよ。
任せよって。ちょっと、誰も来ないかもしれんけど。来すぎても困っちゃうけど。こんな感じで。
タクシー投稿堪能しましたね。
堪能しました。ね、虻川さん、いつもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして、次が、まあ、アイスブレイクじゃないんですけど、ちょっと軽いので。
何アイスブレイク？
ん？
コーヒーブレイクじゃなくて？
いや、なんか言わない？そういうの。
休憩のことでしょ？
うん。あれ？
おや？アイスブレイクって
言わないっけ？
コーヒーブレイクは聞い
て
ない
。いやいやいや。
あとで調べましょう。
わかりました。
うん、
次やったのが、
うん、
オインクさんのね、イカダマ5人。
そう。
ですね。
去年の秋ゲームは、かな？発売は。
はい。こちらはね、ホッサンがちょっとなんていうか、オンライン会で、レッツオインクで、遊ばせてもらって、面白かったので、実物でもやってみたいかなと思ってたんですけど、ね、お店に置いてあったんで、これやってみたいですって言って、ね、虻川さんも入れて5人でやりましたね。
やった。
はい、どうですか？
面白かった。
はい。ね、まあ、2回やったんですけどね、1回目はおまるさんが盛大に、いかだをぶち壊しまして。
すべて落としたよね。何も上に残ってなかった。
まあ、オンラインで一回やったって言ったんですけど、あんな盛大にドバーってなったのなかったんで、
あ、そうなの？
びっくりしました。こんなんなるんだって。
なんかドリフの BGM 流れてきた、
ね。そう。もうセット倒れてきたぐらいの。
ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃん。
崩れっぷりで。
すごかった。
やっぱ、ちょっと違うかな、やっぱ。オンラインで。
ゼクシオンさんが調べてくれた。
何？
嬉しみ。
読んで。ゼクシオンさん、文字通り氷を溶かすのいい。緊張をほぐすときとか、話し合うきっかけを作るための、ちょっとしたクイズやゲームのことだって。
そういった意味で言ったの？
そうです。誰か、誰かが使ってた。
本当か。
他のゲーム会で言ってた。
うん。うん、それを真似しちゃった？
真似して、問い詰められて、うん、自信がなくなってきて、
うん、
怖かった。
ごめんね、問い詰めちゃって。
大丈夫です、はい。
コーヒーブレックしか知らなかったからさ。
あ、そうね。あ、勉強だったね。
うん。でも絶対その意味じゃないでなと思った。
何がそんなことないでしょう。アイスブレイクだから。
緊張ほぐすためにやったの？
うん、緊張っていうかまあ、なんか、休憩的な、いい。
うん。白熊さん、民命処方館。
うん。
氷はコールドより。
っていう本。そうですか。
出た民命処方。
実在しないね。
うん。BGM が消えた。
死んだ。
死んだよ。
やばい。Wi-Fi だ。
Wi-Fi あったっけ？
また落ちるのか。
また落ちるのか。
大丈夫。写真とか探さなければ大丈夫だと思うんで。
うん。はい。Wi-Fi どう？行った？
あ、でも電波は復活してきた。
した？
聞こえてますかね？うん、大丈夫かな？うん、なんだっけ、イカダの5人は、どうでしたかね。
バランスゲーム。
あ、カモさんが聞こえてますよって。
よかった。
ありがとうございます。
このね、海タイルっていうの、うん、海カード、
うん、
細長い。でも、まっすぐな長方形じゃなくて、ちょっとウェーブがかった紙なんですけど、
うん、
短冊型の紙を、取って、で、そのイカダの上に乗っている5人のうち1人を取る。
うん、
で、その持った、その海カードの裏面が板、
うん、
になってて、でそれを、すでに置いてある板のカードに接するように置きつつ、
うん、
崩さないように置きつつ、置いた後にその取った人をまた乗せるとそこに、
うん。
で、その後で自分の宝箱も乗せちゃうみたいな。
うん、
のずっと繰り返してって、
うん、
崩せる人の負け。
はい。
負けっていうか、
うん、
崩した時に人の宝箱が、
うん、
を落とした場合にはそれがペナルティゾーンに溜まってって、
うん、
そこが全部溜まってしまったら負け、
うん、
ないしは全部置き切ったら勝ちだっけ、
置き切ったらだっけ。まああんまりそういうところまで行ってないから。
そもそも崩れるんでね、置き切るとか、まあ、本当無理なんで、
うん、これ、イカダ作ってるんですかね？テーマ的には。
イカダの5人は海から板を拾い集め、イカダを大きくしていきます。
うん、
さあ、彼らにうまく指示を出し、イカダに宝箱を積み込みましょう。ただし、イカダの増築はバランスが大事。板を抑える要の人をうっかり動かしてしまえば、イカダは一気に崩れてしまいます。あなたはイカダを崩さないように注意しながら、ライバルが失敗するよううまく立ち回ることができるでしょうか？ということです。
そんな壮大なストーリーが、
うん、そう
ね、
うん、です。やっぱりペナルティが最も多い人が負けて、それ以外は全員勝ちになるそうです。それだけだった。
今めちゃくちゃ読んでるんですけどね、
うん、
これ遊んでから、
うん、
まるちゃんがポチっちゃったのね。
そう、
はい、
面白いって言ってすぐにポチってしちゃった、
うん、
なぜかというとアマゾンでちょっと安くなってたから。
なんか来月かなからちょっと200円ぐらい値上がりしちゃうみたいなんで。
って言ってたね。
そう。
それも相まって買っちゃった。
オインクさんがね。
そう。
もしね、気になるオインクさんのゲームあったら今。
今月中に。
うちかな、う
ん、買ってみてください。
はい。民命処方館、イカダのイカダより。
イカダのイカ
ダ。なんだこのダジャレは、なんか、タイトル名が。
わかんない。
ね、まあ。こんな感じでね。
うん。
二回やって、楽しみましたね。
うん。
はい。続きまして、アルケミスト。
はい。
こちらはね、以前、タヌゲー帰り会でね、ちらっとお話はしたんで。
うん。
うん。詳細はまあ、そちらを。詳細って言ってもそっちもあんま言ってないですけど。
うん。
相変わらず、勝ちのわからないゲーム、でした。
うん。うん、
今回は5人か。5人までできて。
マックスだね。
うん、初めてかな。5人マックスは。 なんで、まあ、釜が10個しかないんでね。
うん。
そうすると、まあ、1人2個。作れればいいかなって感じなんで。
うん。
なんか、やっぱり、作る機会がなかったなっていうの
は。まあ、でも別にあれは、釜を作るだけが目的じゃないからね。
うん。まあ、釜作んなくても、勝ち方はあるのかもしれないですけどね。
うん。これいつもふわふわするんだよね。
うん。
よくわからないまんま勝って終わったみたいな。
よくわかんねえなーつって始めて、
うん、
よくわかんなかったなーつって終わる。
でも別にあのつまんないわけじゃないんですよ。すごく面白いんですよ。
そう、
ね。うん。
不思議なんだよね。
そう。なんか感触不思議なんだよね。
ね。いつもふわーって。
そう、説明しても難しいんだよね、これね。
こちらはね、我々持ってますんで。
さあ、こっさん所有、ゲーム。
うん。
だね。
そう。
あんまりない。
ないな、感想。
アルケミストに関して。
なんか、虻川さんが、なんだ
っけ？やっちゃいけないことをしたって
言って。
言
ったっけ？
うん。
なんだっけ？
確かに緑だったんだよな。
うん。
推しが。
うん。
星が緑だから緑いっぱい使ってほしいんだけど、
うん、
その、虻川さんが作ったレシピが、その5個なんですね。5個中5個を使わないとできなくて、で、かつ7点とか、ちょっとそこまで高い点数ではないっていうものを作っちゃって、
うん、
で自分の推しの色を使っちゃってしかも、
うん。
だからあんまりやってもらえなくて。
ああ、そうね。
そう。失敗したーって言ってたね。
一番最初にそれ作ったからね。
うん。
ちょっと相場感が、わー難しかったかな。
うん。
うん、自分で決めなきゃいけないからね。
そう。私もあれいつも失敗するんですね。自分のレシ、自分が考えたレシピ、まあ、釜。
うん。
って自分では使えないんですよ。
ない。
なんですけど、自分のがすごく使いたくなるんですよ。この自分が持ってるリソースを見ると。ああ、これだと、あれが取れるんだよなと思って、
うん、
マーカー見ると自分のが置いてあって、あ、できないみたいな。じゃあこれで何したらいいや、みたいな風になったり。
いかに人に使ってもらうかは大事なんでしょうね。
そう、自分の色を使ってもらえるか。
うん。
なんですけどね。
それは、なかなか狙ってはね、うん、周りの窯の様子にも、よるしね、
うん
うん、
で今回その、まあ、10個釜があって、緑が少なかったんかな、
うん、
緑を使う釜っていうのが、
うん、
全体的にでそれでも苦戦してたっていうふうに言ってた、
ね、うん、まあ、やっぱり人数が増えるほど読みづらさも増えるのかなみたいな、
うん
うん、長さはそんな変わんない気がするんですけど
ね、そうね、
うん、っていう感じですかね、
うん、これもいいゲーム。
うん。楽しみまして。
うん。
で、最後にね、また軽めなやつだったんですが、これも、オインクさんの、ヒュードロドロップ。
これ、ゲームマで見かけて、
うん、
ちょっと興味あったんですよね。うん、
去年の秋ゲームマの、まあ、イカダの5人と一緒に出た新作ですかね。うんうん、こちら、どんなゲームでした？
これは、5種類のコマ。
うん、
を片手で持ってスタンバイをする、
うん、
で、ゲームが始まったら、お題カード1枚めくると、
うん、
でお題カードに書かれているコマを自分の手から落とすというゲームですね、
うん、
ただその時にはその握りしめている手しか使えなくて、
うん、
両手を使えないんですよ、
うん、
の状態で、その指定されたものだけを落とすようにやらなきゃいけないと。で他のものを落としちゃったらもう一回最初からやり直しでなっちゃうしっていう感じ。で、一番最初にできた人が、鈴をもらえるんですけれど、
うん、
この鈴を5個も集めた人が勝ちです。ただし、この鈴も、その握りしめてる手の中に入れなきゃいけないんで、
うん、
で、次やるときには、鈴が邪魔になっちゃう。点数なんだけど邪魔になっちゃうと、
うん。
で、鈴もし落としちゃった場合には、そのままサプライに戻っちゃうんで、実質点数が減っちゃうわけなんですよね。
うん、
なんで鈴を落とさないようにお題を達成するようにうまくこの手のひらと指をね、片手のねやつを使ってなんとかやりたいっていう、
うん、
それがうまくいかなくて難しいけどできた時にはよっしゃってなる感じかな、
うん、はい、ね、ルールはすごいシンプルなんだけど、
うん、
これをやると難しいんですね。
ね、ホッサン。ホッサンできたっけ？
ん？
一回ぐらいできた、あの時。
鈴が一個も取れずに終わった。
かわいそう。
気はする。
かわいそう。私、うまかったよ。圧勝で勝った。
ね。
最速で勝って
よ。他の人をドン引きしてたから。
うん。えぇ？って。え、もうはできたんですか？はーいって言って、ばばばって。
まあ、この手のゲームはね、ホマルさんいつも得意なんですけど。
そう、
うん。
で、これも面白いから買いたいって言って。
うん。
で、ホッサンがいらないって言って、押し問答が始まってね。
うん。
でもいいゲームだったから。
うん。
値上がりしちゃうから。ね。
うん。
安かったし、アマゾンでちょっと。うん。20% オフぐらいになってたし。
うん。
ポチったよね。
今目の前にありますね。
はい。まあでもほら、昨日だっけ？
うん。
一緒に二人でやったじゃない。
やりました。
うん。その時ホッサン勝ってたじゃん。
まあちょっと上級ルールっていうのがありまして、
うん。
ね、普通であれば手に乗ってるもの見ながらこう落とせるものをね。決めて落とせるんですけど、うん、上級ルールになると、その、見ないで、この感覚だけで、
指定されたものを落とさなきゃいけない。
そう。っていう、ハンデをつけてもらって、
私にね。
うん。
で、しかも、
うん、
利き手じゃない逆手で、やれっていう、指示が出てね、
うん。
ハンデ2個つけてやったんだよね。
うん、どうにかね、勝ったかな？
一勝一敗で。
ね。
うん。
どうでした？上級の。
あのね、見ないのって結構難しい。
うん。
その逆転云々よりも、見ないでやるっていう方が辛かった。
単純にね。
うん。
本当に、感覚だけ？
うん。
大きさはそんなに変わんないのかな？物自体の。
うん。
あとはその、それぞれの形の特徴というか、
うん。うん。なんだけど、その探してると、その他のやつがおろそかになって落ちちゃうんだよね、ポロって。で、それが普通の駒だったらいいんだけど、鈴が落ちた日にはもう、みたいな。チャリンスで、あ、落ちた鈴が、手鈴がってなってね。
ねえ。
うん。
あとは落とす中に、物の中に、指輪があって、
うん。うん、
それの中にね、鈴が入っちゃったりしてて。このまま指輪落とすと鈴も一緒に落ちるみたいとか。
あった。
なったりしてね。
あと、キューブのやつも入りがちなんだよね。
うん、
キューブ落としたいのに、指輪が一緒になんか動いてる感じがするみたいな。
あれ入れてんのいやらしいな、つって、
うん。うん。だからその何この選ばれし5個のリソース、うん、コマは、すごいね。選び抜いてこれになったんだろうね、きっとね。いろいろ試しながら。
ね、
難易度がうまく調整されてていいと思う。
うん。本当にね、シンプルなルールで、なんか新鮮な感じをいつも味わわせてくれるんでね、うん、すごいなーって思いながら、ニコともね、
買いました。
買ってね、買いましたんでね。
はい。
このタヌゲ持ってかな？
持っていく。
はい。
遊ぼう。
はい、やりましょう。
うん。
という感じで、あっという間に夜7時ぐらいかな、
うん、はい。
なりまして、ね。
うん。
名残惜しいけども、まあ、晩ご飯もあるんで、
うん。
また来ますということでね。
うん。
入りましたね。
はい。
はい。まあ、なんかね、虻川さん、相席した方にね、この方たちラジオやってて、みたいな紹介をしてくれたんですけど。ね、
ありがてえと思って。
名刺忘れちゃって。
そうなんだよ。いつも忘れる。
ね。
高速乗った瞬間に思い出したもんね。
ね、
あって。
あって。
あ、名刺入れるの忘れちゃった。つって。ええー、みたいな。
まあ、せっかくだからね。
うん。渡したかったけどね。
ねえ。
今度はね。
今度は、
ね。3度目の正直を。
そうですね、
うん。持ってきましょう、今度。今度こそ。
うん。
ね。
ね、唐辛子もね、買いたかったとか言って
た
し。
忘れた。そう、七味売ってるんですよ。大田原って唐辛子が有名な産地で。
うん、
で、その、七味、
うん、
唐辛子っていうのも有名だと。
うん、
で、それを、その、虻川さんも、
はい、
売ってらっしゃって、オリジナル七味をね。
うん、ね。
で、前回行った時に、桑の葉が入った七味を、いただいたんですよ、
うん。
試しにどうぞって言われて、
うん。
それがね、すごく美味しかったんですよね。
うん、
ちょっと、その桑の葉が、このね、清涼感じゃないですけど、
うん、
ちょっとさっぱり爽やかになってて。すごく美味しかったから、今回も買おう、今回は買おうと思ったんですけど、
うん、
忘れちゃった。
忘れちゃったね。
うん、忘れちゃったね。
また今度
な？そうだね、
うん。
また今度だね。で、何やら、6月だっけかな。
お、
そうだ。七色さんで、
うん、
フリマをやられる方が、いらっしゃるみたいなツイートを見かけて。
見た。
いいねしちゃった。
いいねしたんだ。なんか、
福島の方なのかな？
そう、その時遊んでる時もチラッとなんか、世間話で、
うん、
福島から来てる方がいるんですみたいな言ってたから、その人なんかなってちょっと、思ったんだけど。
うん。ぜひ、しおんさん行こう。
フリマとあらば。
クシリット出るかもしんない。
うん、でも土曜日だった気がしたんだよな。
土曜日やな。日曜日だと嬉しいんだけどね。
ねえ。まあでも、行きたいですね、気持ちは。
うん。
うん、ちょっとまた。
よ、検討で。
検討ですね、今のところね。
はい。
はい。そう、それも言いたかったわ。
うん。
ね。
うん。
うん
です。
こんな感じでね。
はい。
七色さんは、夕方かな？平日は。
平日は夕方から。
うん。
で、お休みの日は1時くらいからかな？
そうだね。
うん。
やられてるんで、ね。
深夜までやってるって言ってたんで。
そうだね。12時までやってるって言ったから。
うん、で、ちょっとした飲み物とか、まあ、カップ麺とかそういうのもあるからね。
ね、導入され
てる。手ぶらで行っても OK って。
うん。周りにちょっと飲食店が歩きだと、
歩きだとちょっと大変かもね。
難しいかな、
うん。
ちょい先にセブンイレブンはあるかなだけど、まあ、持ち込みは何でも全然いいって言ってたんで。
うん。
うん。で、お値段もね、1日1000円？
そう。
そう。2人で2000円だったから。
安いよね。
安いんで。
6時間いたんだよ、我々。
うん。たっぷり遊んでね。
ね。
ね、なんでね、ぜひ、
お近くに行った際は、
うん。
ナナエルさん。
言ってください。
はい。
はい。
ぜひ、その、ここで、ここが本当に、七色さんっていうのを味わってほしい。
そうですね。
うん、
ちょっと、ホッサンがね、Google の口コミで、ね、書いてもいるんで、
うん、読んでみてください。
紹介文をね、
うん、
はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。で帰り際は、まあ、7時ってたんですけど、空手の道場始まってですね。
そう。もう下からね、はいはいっていう、
そこの、
掛け声
ね。やってる脇を通ってね。
そう。
帰るっていう、
ね。すいませんって言いながら帰った。
多分向こうの人たちもね、
うん、
慣れてるんだか、
うん、
こっちには脇目も振らずって感じだったけど、うんうん、なかなかシュールな光景。
カモさん、勝たないと帰れない。
出た、また。空手、まあ、今度こそね、その要素を出そうだったけど。
ちっちゃい子から大人までいたね。
いたね、
うん。
すごいね。
どれぐらいいた？やってる人10人以上いたね。
うん、でもそ上いた時って声聞こえた？
うん。
あ、聞こえたか。
うん。
そっか。じゃあちゃんと、それを聞きながらゲームすることになるね。
そう。
うん。
塩駒さん、空手トマトを遊べば 4DX 感あるかも。
確かに。
掛け声聞こえてくるから。
空手感、そっか。空手トマト。闇のゲームなんだが。で、その後ね、
うん、
泊まりだったのね。
そう。
近所のね、
うん、
ホテル、おまるさんが予約してくれてたんで。
本当に3分ぐらい。
うん。
の近場だったね。
うん。
なんか、本当は、発散的には日帰りだったんでしょ？
まあ。そのつもりだったんだけど。
うん、私はもう、もう、絶対に宿泊って決めてたから。
そうなんだ。絶対に。
だって、この前も日帰りで行ったじゃない？
うん。
その乗馬をした後に七色さん行って、みたいな風に帰ったけど、
うん、
結構バタバタしたんだよね。
うん。
それだと、なんかどうせだったら、その温泉もあるし、ゆっくりしたいなっていうのがあって、宿泊に持ってきました。
はい。
で、その兼ね合いもあって、DM で聞いたっていう、
うん、
その宿の予約とかがあったんでね。
なるほど。
そう。
で、まあチェックインして、夕ご飯は近所のね、
うん、
スペインバルっていう。
そう。
おしゃれな。
おしゃれな。
普段行かない居酒屋さん。
そう。
的な。
おそらく二人で居酒屋行ったの初めて。
まあなかなかね、地元は車でないとね、
うん、
お店行けない場所なんで。
そう。東北圏内ないしね。
宅飲みぐらいしかしてなかったんですが、
うん、
まあこの機会に泊まるに行きたいということで、う
ん、はい、
ね、で結構そのホテルの近くにね飲み屋さんいっぱいあってね、
うん、
いくつかの候補の中からまあじゃあこう行ってみるかということで行ったのが、スペインバルのグラシアスっていうねお店、
うん
うん、蔵を改装してお店にしたって感じのね。
そう。
はい、
なんで、その、屋号のグラシアスのグラの部分が、漢字の蔵。
うん。
で、シアス。
はい。
って書いてありましたね。
ですね。
蔵に点々ついてるもんね。
ね。確かに。
グラシアス。
なるほど。
うん。洒落てんなって思った。うん。
で、まあ、なんだ、席通されて、
うん、
ね。ちょっと、混んでるんで、提供が遅くなります、みたいな言ってて、
うん、
待っててね。
2階だったね。
うん。ロフトみたいなのね。そんな狭くないけど。
う
ん。うん、
その蔵だから、そうなに、梁がね。
うん。
そのまま剥き出しで。そ
うね。
で、しかも梁に多分その当時、
うん、
建てた時に書かれたであろう文字とか書いてあって。
あ、そうなんだ。
うん。
すげえよく見てる。
うん。あ、いいなーって思った。
いいな
ぁ。風情あるなーみたいな。
うん。で、まあいろいろね、スペイン料理なんですか？
うん。まあ、スペインバルというからにはスペイン料理なんでしょうね。
で、まあね、お酒、サングリアとかね。
飲んだ。あとスペインカクテルみたいなのが何種類かあったんで、それも飲みましたね。
うん、サングリアじゃないか。なんだっけ？生グレープカクテルか。おっさん飲んだ。
生グレープフルーツ、あ、カシス生グレープフルーツってやつかな、
うん、
その、なんていうの、メイソンジャーっていうんだっけ、ああいうの、
うんうん、
あのジャーにそのグレープフルーツの果実がドーンって入って、
うん、
でカシスが入ってみたいな、
ね、
おしゃなやつ、
うん、なんか全然酔わなかったんだけど、
うん、
ただただ美味しくて、
うん
うん、でね、あの料理の方もね、
うん、
生ハムコロッケとか、
うん、
エビのアヒージョとか、
うん、そう、
チーズ焼きのなんとかとか。
なんとかね。
いろいろね。
そう。
頼みまして。
パエリアも食べたね。
その、あんまり食べられない、食べられない何普段
食べない
ような感じのものばかりでね。
生ハム原木があって、そこから切り出されてて、ふわーってテンション上がった。
それめちゃめちゃ喜んでたよね。
うん。生ハムの原木だーって言って。
うん。
美味しかった。やっぱ市販のスーパーで売ってる生ハムと全然食感とか、
うん、
風味とかお味とか違いましたね。
ね、
うん、
で最後かなパエリア、
うん、
食べて、
うん、
腹いっぺいになって、
うん
うん、お酒はそんなに飲まなかったよね。
そうね、私が2杯かな。
うん、
そしたらそれ1杯でなんか過ごしてて、
うん、なんか普段1杯しか飲まないから、
うん、
あんまりガブガブ白駒さんちともあると飲んでるけど
。せっかくの機会だからって勧めたんですけど、全然。
なんかね。
飲まなかったね。
足りたな。
全然酔わなかったよね、あの時ね。
余るのもちょっともらったけど、
うん。
うん。
美味しかった。シェリー酒と、なんか、が組み合わさってるやつ。美味しかったな。
ね、隣の、なんの？マダム？
うん。奥様方。4人奥様方の。お話がすんげえ筒抜けて面白かったよね。
面白かった。
うん。まあ、職場の愚痴なんですけどね、海外が。
うん。ああ、まあ、居酒屋って 来る人ってこういう感じだよなみたいな。
まあそうだよねって言って
集まって飲みながらそういうの話したいよねみたいな、うん、感じよね、
うん、
場所でまあ帰ったか。
何も浅い。
特にないよね別に。
特にない。
新次元の
ないね。
ない。
特に目立った話もしてないよね。
うん。
なんだ、細無口になっちゃうからね。
そうですね。
うん。
うん。
まあそんなこんなでね、2時間ぐらいいたのかな。
うん。
で帰ったね。
はい。
で帰ホテル着いて、うん、でシャワー浴びて、爆睡だったね。
寝た。
すぐ寝た。
うん。
なんならもう電気も消さずに寝ちゃったもんね、2人ともね。
あ、そう？
そう。眩しいっつって、起きて、
うん、
あ、まさかって言って時計見たら3時で、あ、ね、そうね、あ、消さんかったわーって言って、いそいそ起きて、そう、ホッサーのベッドの方にスイッチがあったんだけど、
うん、
そっちもテクテク歩いて消したんだけど、あ、やっぱ全然見えないと思いながら、スマホ持ってきてないから明かりが取れなくて、
うん、
こう手探りでこうやって行きました。で、また寝たっす。
そうだったんだ、うん。爆睡してたから。
一切起きなかったよ。
うん、起きたのもう8時半ぐらいだったよ。
むしろ起こしたもん、私が。
うん、
起きてって、
ね。
朝食の時間がって言って起こしたもん。
ね、まあ、朝食付きでね、
うん。
バイキングですかね。
そう。
うん、
だったんで、まあ、至って普通の朝食バイキングっていうやつが出てましたね。
う
ん、
そ
う、
うん。で、食べて、
チェックアウト。
9時半ぐらいにチェックアウトして、
うん、
2日目、
うん、
最初の目的地、
うん、
は道の駅那須の与一の里、
うん、
ね、まあ那須大田原だからね、
うん、
なんていうの、那須の与一さん
っていう
方、
方
偉人、
うん、偉人
ですか、
はい。
弓の人、
弓の人じゃ、ちょっと、那須の与一情報くださいよ。何時代の人ですか、
何時代だ、あの人は。平安じゃないな。戦国。違う。江戸。惜しい。違う。わかりません。わかりませんけど。
他になんか、那須の与一さんの情報ちょうだい。
なんか、あれですよ。
うん、
あの、馬乗って、
うん、
矢を撃つのが好きな人。
矢を撃つのが好きな人。
やぶさめが得意。
やぶさめが得意。白子さん、探し図でおなじみの与一の弓の人？
そんなんの？
ゼクシオンさん、RPG 定番装備、与一の弓の人じゃん。
そんなのあるの、与一の弓。
有名だから。
やっぱ弓の人なんだ。
うん。
うん。
やぶさめじゃないんだけど。
え？
江戸でもないし。
あ、じゃあやっぱり、わかりません。
鎌倉以前かな？平安後期から。
あ、合ってた？平安。
平安後期から、まあ、鎌倉入る前の間に活躍された方ですね。源義経って知ってます？
うん。あの、鬼神降臨殿鬼のボスだったかな？確か。義経。
ちょっとわかんないです
。あ、わかんないね。はい。
ちょっとわかんないですけど。
はい。
あの、牛若丸って聞いたことある？
あ、弁慶の人。
そう。
人。
それそれ。
うん。それは、あれです。あの、剣遊伝説刃で習ったんで。
うん、あ、そうなんだ。はい、刃で習った。そう、その牛若丸。
うん。
それ、後の源義経の部下の一人。
はい、うん。
で、弓の名手だと。で、有名なのが、壇ノ浦の戦いっていうやつですね。
お、
聞いたことある？
壇ノ浦サービスエリアなら、なんか、マジモリさんが聖地だと言われていた。
うん
うん、けど、関係ある？
ん？ディクションさん、獅子若丸と違うの？
あ、それ悠々白書。裏おとぎチームでおなじみの。
あ、こうやって持ってる人。
ああ。バクト独特賞のでおなじみのね。
伝わんなかった。
魔国名山県でおなじみの。
あ、そうなんだ。
はい、
うん。
何の話
だっけ？牛若丸の話。うん、その、源平合戦、源氏と平氏の戦いですよね。
うん、
実権を握ってた兵士を打ち破るために挙兵、源氏が挙兵をしたんですけれども、
うん、
でそれを追い詰めて、壇ノ浦ですね、壇ノ浦にたどり着くと。で兵士は逃げるためにもう逃げるしかなかったんですよ、
うん、
なんで、船に乗ってね逃げたんですよ、
うん、
でそれ の,、その砂浜まで、まあ、源氏の人たちが来たと、
うんうん、
でその時におんもろにねその兵士の船ある船からこう、うん、扇がね扇がぶっ刺さった竹の棒みたいなのがニョキッと出てきたと、
うん、
で結構な距離あるのよ、かなり遠い距離が、
うん、
でそれでその距離があるにもかかわらず兵士はそうやって持ってきたと、
うん、
落とせんのかいこれをみたいな、
もう
俺たちはもうこんなところまで来てるぜみたいな、
ああ
でそれに対して牛若丸義経がその那須与一にね落とせ、
うん、
って命令して、
うん、
与一さんが見事、
うん、
このねその船だから揺れてるわけよ、
うん、
揺れてる船の上に立った扇をね、
うん、
風もある中で、
はい、
見事打ち落としたと、
っ
ていうのが逸話として有名ですね。
やぶさめは？
うん。
してない。
やぶさめの話はちょっと出てきてないかな。
そうなんだ。
うん。です。それの那須与一さ
ん
の佐藤。
佐藤。
そう。です。
銅像がね、ありまして。
あった。
写真撮ってもらって。
そう。ツイートした。
うん。
与一って呼んでいいよって。
ね。
うん。
トラさんの奥さんには笑ってたけど。
う
ん、
そう。
うん。
ほっさんぽだって。
うん。
語呂がいいと思って。
そうそうね。
うん。
で、神社が？
そう。その道の駅のすぐ隣に、
うん、
那須神社。
うん。
っていう神社がございまして、うん、そちらにお参りに行きましたね。
うん、
そこがね、その鳥居から本堂まで、
うん、
ずーっとね、その杉並木が続いてるんですよ。
うん、あれは雰囲気抜群だったですね、うん。
その日光街道とかの杉並木ってあるじゃないですか。
うん、
安中堂とか、
うん。
ああいう感じでしたね。
うん、
その立派な樹齢の杉がこの両サイドにずーっと並んでて。
うん、
で、ちょっと風が時折吹いて、サワサワ言ってね。おごそかな雰囲気で。
来た時はまだ、そんなに風吹いてなかったんですけど、
うん、
なんか、しばらく、もうだんだんとね、風が強くなってて、ね、
うん、
ちょっと、ね、先っちょから、その杉並木を歩きたいと思って。
そう、わざわざ、その一番最初の鳥、道の鳥っていうんだっけ、
うんう
ん、までね、ぐるって回って歩いたもんね、
うん。結構その時も風がビュービュー吹いててね。
うん、
で、なんですかね、あのイベントっていうか、なんか、あったんだよね、その神社でね。
そう、催し物をやってて、
うん、
全然それを知らずにね、
ね
我々行ったんですけれど、
うん。出店もちょびっと出てたりしててね。
そう、で、人が多くて、なんだなんだって思ったんですけど、うん、で、なんか看板見たら、なんだろう、豆まきじゃないですけど、
うん、
なんかそういうお祭りをやってたと。
うん。なんかその杉並木、
うん、
歩いてるときに、急に花火がバンバーンって鳴り出して、
うん、
もうビクッつって、もうおまるに抱きついてね。
うん、そう。え、そんなってなりながら。
わーっつって。
うん。
ねえ、うん、こんな花火打つぐらいのイベントなんだと思って。
うんうん、でもお祭りのときって花火鳴りますもんね。
なりますけど、なんていうか、見えるぐらいの場所でね、
うん、
打ってたから、
うん、
だいぶ、こう、ドルビーサウンドみたいな。
ドルビーサウンド、
うん。すごい迫力ある音で、
そうね。
ちょっと、おったまげちゃったんで。
おったまげちゃった
、うん。そう。
すごいへっぴり腰になってたもんね。
で、ちょっとお参りして、
うん、でそちらでもご朱印をいただきましてね。
て
うん、でご朱印をね、うん、2種類お願いしたんで、ちょっと時間かかりますって話だったんで、うん、道の駅に戻ってね、いろいろ散策して、
はい、
っていうふうにやりましたね。
うん、
でこちらですね。
はい。必中、那須神社って書いてある。
うん
うん、 あと、ほ、え、なんて読むのこれ。
なんて読むこれ。
ほ、崩拝。合ってる。うん。よかった、よかった。那須神社。うん。令和6年3月10日。
はい。
はい。国重要文化財って感じ。
っていう感じ。
で、那須のよいさんのね。
そう。
やぶさめしてる絵。
やってるね。
何？
多分、やぶさめの大会じゃないですけど、それがあるんでしょうね。うん、
あ、あそこで？
うん。
本当。
まあそこじゃないかもしれないですけど、その地域？
うん。
やってるかもね。
うん。ね。で、フライドチキン買って、あとお土産買って。
急に。急に朝ごはん食べたすぐなのに、お腹減ったって言って。フライドチキン買ってね、食べてたね。
食べた。
うん。
かね。
で、お土産も買って。
うん。
いろいろ買ったね。
なかったっけ？野菜とかいっぱいあったね。
うん、そう。道の駅で、その何？取れたて市場みたいな。地場産のものを売ってるところがあってね。そこでいろいろ買っちゃった。
ね、人も多くて。
うん。賑わってたね。
うん。そんな感じですかね。
うん。
はい。で、次にね、温泉に入りたいということで、うん、南下しまして、
はい、
下道を。
うん。
20分くらいかな、
うん、
那須郡、那須郡でいいのかな、中川町っていうね、あんまり聞き慣れない場所なんですけど。
矢板の東側かな。
そうですね。にあった、まほろばの湯っていうね、
うん、
湯神館っていう建物か、
うん
うん、
これ多分ね、その、町営っていうんですか、町が運営しているやつでした。
うん、
うん
まあなんか地元の人感あふれるお客さんだったね。
うん。
うん。
多分そこに着いた時に、その川のすぐ隣にあるんですよね。
う
ん、
そうね。
お風呂場の湯が。
うん、
で、そのお風呂入る前に、うん、おさんがちょっとこっちって言って、連れて行かれたのが、うん、あの写真を撮った土手だったんですね。
今、ライブ来てる人しかわかんないんですけど、
うん、
背景にしてるね。
このね。
元の絵を、写真、撮った場所がそこでしたと。
うん、はい。
はい。
土手の上。
うん。
晴天で。
うん。
星さんだけ逆光になるっていう素晴らしい構図だったんで、早く星さん上に登ってって言って、
うん、
私は下から写真撮るからって言って、写真撮ったのがあれ。
うん、あれ、
うん。
うん。そうでしたね。あんな影だけ見たくなるんだと。
ね、
うん。
待ち受けにきっとしてる人もいるでしょうからね。
うん。もっといい神々あるんじゃないのって思うけど。
あとで採用理由聞こう。なぜそれを待ち受けにしたんですかって。
ですね。そんなこともしつつ、あと、なんだろう。コテージじゃないけど、なんか。
うん。あったね。
あった？敷地に。
あった。
合宿できる、そうな場所。
あったね。どれぐらいだろう、多分、1LDK くらいの、ちっちゃい小屋みたいなのが8個ぐらい、建ってたかな、
うん、ね。
でも、それを、そこを借りる、一棟を借りて、泊まるっていうことができるんだと思う。
うん、ですかね。
うん。
うんもうなんかもうボドゲ合宿したくなっちゃうな、みたいな感じでね。見た目でね。
温泉あるしね。すぐそばに。
そうね、
うん。
まあ、なんだろうな。ああいう、辺境の地じゃないけど。
うん。
うん。場所でね。なんか、長野でやるっていう人も見たしね。
うん。
憧れますけどね。
憧れる。
ただ主催はしたくねえなって
大変だね主催はね
うんまとめるのはね
うん、
こんな感じでね、
うん、温泉入りまして1時間くらいかな、
うん、
温泉がまたいい温泉だったんだよねアルカリ質でちょっとトロムとした少し厚めの温泉でなんであんまり長湯ができなかったんですけどね、
うん、
こう天気がいいから露天風呂でぼーっと空を眺めながら温泉に浸かってっていう風にして、
うん、
すごくリラックスできました。
そう。
うん。
よかった。
うん。
ちょっとね、ここで、珍事件じゃないんですけど、
うん、
大した話じゃないんですけど、うん、あの、ロッカーの鍵あるじゃないですか。
うん、
着替えた、
うん、
衣類とか入れとく。
うん、はい、
で鍵、手につけるのかな普通は。
そうだね、
うん。で、なんかね、なんでなんだかもうわかんないんですけど、
うん、
手につけないまま、
うん、
その鍵は持って、
うん、
最初まあ、体流すじゃないですか。
は
あ、で、なんかシャワー出るとこ、
うん、
で、体流して、
うん、
あ、じゃあ露天風呂行こうと思って、
うん、
露天風呂入ってて、
うん
うん、ね、しばらくしてから、うん、あれ、そういえば鍵、手をふと見たら、いつもね、左手につけるんですけど、
うん、
ついてないと思って、あれと思って、
うん、
うん、はっと思って。
大変だ。
うん。もう、なんか、行った場所といえば、シャワーで体流したとこしかないから、
うん、
戻ったら、うん、先客というか、
うん、
別の人が使ってて、
うん、
うん。で、ちょっと、上から眺めたら、うん、鍵があったんですね。それっぽいのが。多分自分のだと、
うん。
その人のかもしれないんだけど、
うん、
ね、その人が去った後、うん、それが残ってれば自分のだと。
はい。
ということで、ちょっと、その人の真後ろの、ね、
うん、
内湯っていうの、
うん
うん、そこに入って、うん、もうチラチラ見ながら、ね、毒のを待ってたんですよ。
うん、
その人がね、すごい入念に、頭から、お体から、お笑いに なられてましたで、やっと体洗い終わった。あ、そろそろどこかなと思ったら、うん、なんかね、自分専用の、こう、うん、お荷物を持ってらして、
うん、
なんか体を、に何かを塗り始めてて、
うん、
何かしてると思いながら、ちょっとまだ時間かかるかなと思って待ったら、
うんうん、
あ、終わったかなと思って、体流してるから、
うんうん、
終わったかなと思ったら、うん、ね、今度なんか、髭を、恐れ、遊ばせまして、おわーっつって、投げーって、もう20分ぐらい、体感。
ヒゲを剃り遊ばして
ずーっとチラチラ見てたから、うん、他の人がもし、ホッサンのことを見てたら、
うん、
何チラチラ見てんだろうっていう感じの不審さは出てたかもしれないですけど。う
ん
う
ん、ネロさん、やだ、ホッサンどこ見てるのよ。
静香ちゃんみたいな言い方なんですけど、本当にね、そんな、ことがあって、でも待ちくたびれたぐらいになってやっとおどきになられてくれて
、なられてくれて、
二人立って去ってもう他の人が入る前に、
うん、
行かねばって、え？
ささっと、ね、
ささっと覗いたら、
うん、
あ鍵だってね、ね、さっと取って、
うん、
もうね、
えそんなことがあったんだ、
あったんです。本当に。
え、そんなことがあったのに、さらにあれがあったってこと？
そうなんですよ。やばい。その場は終わって、
うん、
で、おまるさんが出てくるの待ってて、
うん、
ね、おまるさん出てきて、
うん、
じゃあ、行くかと、
うん。
ね、飲み物飲んで、
うん、
行きますかってなったら、うん、なんかおまるさんがね、
そう。
うん、あの、靴の鍵、
うん、
ですね。最初にその、入店して、
うん、
ね、靴を入れて、まあ、そこもね、ロッカーみたいになってて、鍵を取ってね、100円入れてね、
うん。
うん、後で帰ってくるやつですけど、
うん、
ね、その鍵がなくしちゃったと。
うん。
ね。
え、ないって言って。
うん、
で、あ、ロッカーの中だって言ってね。
うん、
で、慌てて、その、女子、
うん、
オナ湯に戻って、
うん、
で、自分が、使ったロッカー見たら塞がってて、やっちったーどうしようこれと思って、
うん、
え、これ出てくるまで待つ、え、お風呂の中で声かけるどうしようと思って、
うん、
一人でどうしようかなってちょっと悩んだんですよ、
うん、
そしたら、お掃除にされてた その係の人がいたんで、その方にダメ元で聞いてみたんですね、
うん、
すいませんちょっとロッカーの靴箱の鍵ってなんか届けありませんでしたかねなんて言ったら、うん、ああありましたよみたいな、
うん、
あよっしゃやったぜと思ってで、あ何番ですかって言われて、何番かちょっとわからないんですけどみたいな、じゃあ、あ、その脱衣所ロッカーが何番でしたって言われて、あ、そうですって言ったら、うん、あ、ありました、ありましたって言われて、ああ、助かります、ありがとうございますって言って。
ちゃんと確認するんだね。
うん。でしたら、でもごめんなさいって言って、ちょっと、うん、他の人に渡しちゃったのよねって言って、
うん、
はあ、みたいな。他の係の人にそのまま渡して、で、その人が、
うん、
なんかフロントに預けるみたいなことを話してたんで、って言ってて、じゃあ今見てくるからちょっと待っててって言われて、すみません、うん、お仕事中にって言ってでしたっけ、そしたら戻ってきて、
うん、
やっぱりフロントに預けちゃったみたいよって言ってくださって、
うん、
あ、 ありがとうございました、フロントで確認してみます、すいませんでしたって言って、うん、で下降りて、
うん、
でそしたらそのフロントでね、またね、
うん
うん、すいません靴箱の鍵ってって言ったら、
うん、
もうお姉さんがね、おもむろに、この136番ですかって言われたから、そうですって言って、
うん、
で、実際か、ロッカー開けたら、自分の靴が入ってたんで、うん、
はい、
ありました、すいません、ありがとうございましたって言って、
ね。
うん、ことなきを得たと。
ね、
あの、その自分の、その、服を脱いだロッカーの鍵はつけてたんだけど、
うん、
その靴箱の鍵もつけると邪魔だから、
はい、
入れといたんですよね、更衣室に。うんうん、そのロッカーにね、
はい、
それすっかり忘れて出ちゃったから、
うん、
でもうちょっとその出る前にそのロッカーの中身確認すればよかったんですけど、
うん、
でそのそっくり忘れちゃって、でも見に行った時にそこが使われてた時の絶望感たるやみたいな
そうね、
これあと何分待つんだ私みたいな、うん、早くて30分だよなみたいな下手し1時間だよなみたいな、
うん、
風にちょっと困っちゃいましたけど、
うん、
なんとか、
ね、
無事に3日って、
はい、
よかった
です。よかった。
うん、
はい、
で？
で、そしたら、ホッサンも、
うん、
あれっつって、靴の鍵、そういえば、ないわって。
そう、俺もないわって言い始めてね。うん、
で、フロントで聞いても届いてないっていうし、
そう、私は届いてたんだけどね。
で、自分が使ってたロッカー使われてるし、
そう、うん、終わったみたいな。
まあ、何分待つのこれと思ったら、うん、持って、ふと思い出して、
うん、
財布の中見たら、
うん、
なんか入ってて。
なんか入ってて。
記憶がなかったんですけど、
うん、
ああ、出ました、つって。
迷惑だったよね、フロントの人もね。ね、
うん、すいません、やかましいお客で、っていう感じで。
うん、ね。でもさ、その靴箱の鍵の件はさ、知ってたけどさ、
うん、
その脱衣所のロッカーのことは知らなかったからさ、うん、ホッサン2個鍵なくしてたんだね。
そうですね。
うん、
はい。ちょっとその時は恥ずかしくて言えなかったんで。
言えなかったんだ。
ちょっと。
温めちゃった。
ここでならいいかなと
思って。そっか
、ね。で、全国に、うん、届いちゃうけど。
そうだね。ホッサンは靴箱の鍵も、脱衣所の鍵も忘れちゃう、うん、おっちょこちょいな天然ボーイだと。
いや、あなたもあれですけど、大概ですけどね。
大丈夫、私だって覚えてた
もん。あ、覚えてたからね、
うん。うん。全部覚えてたし。
いやいやいや、まあいいや、不毛だからこれ。
ネルさん、ホッサンの方は、
うん、
鍵が手にないと思ったら、ホッサンのお宝に巻いていたというオチでなくて、がっかりしてます。
そういうこと。そんな人いる？
見たことある？
何が？
そういう人。
ちょっと、今後は注視してみます。いないでしょ何それ。
危なかった、
うん。
よかったね、3日ってね。
やっぱそういうぐらいのオチじゃないと、
うん、ダメだと。
盛り上がれない。
ああ、そういうこと？
すいませんでした。
オチが弱かった、我々。
あの、リアルなことしか言えないんで。
うん、反省します。
はい。で、何？次はあれですよ。マルさんの本命。
そう、うん、本命。
何？セクションさん、ホッサンの夜市の弓がしなるわけですね。かっこ意味不明。ネロさん、センシティブって。何の話をしてんの、これ。 まあいいや。
何も言われんかい。
で、次にはね、おまるさんの本命ね。
そう。
うん。あ、かもさん、ほげらじ通信で、これね、ガヤラジのネタでね、うん、あの、センシティブな話題、うん、下ネタ的な話題が出るときは、ガヤラジ通信って。
うん。言うの？
発令みたいな、うん。うん。っていうネタ。
うん。うん、の、ほげらじ通信。
っていうことを言ってくれてるね。
なるほど。
はい。なんだっけ。ね。続いての目的地が、宇都宮市っていう、ね。
うん。
まあ、県庁所在地ね。
ん？
栃木県の県庁所在地。
もう一回言って。
県庁所在地。
わざと言ってるでしょ。
県庁所在地。
はい。
はい。なんですけど、
うん、
ね、そこから、現在地から、1時間、ぐらいかな。
うん。ゆっくり。下道で。
下道で。
うん。
ね、おまるさん爆睡。
そう。
はい。
もう眠くて。
うん。
気づいたら宇都宮に入ってて。
おっさんは、まあ、別に眠く、っていうかもう、その日がね、爆睡してたから、眠気はなかったんで、全然大丈夫だったんですけど、
うん。
うん、ね、
うん。
そっちまで来ましてね。
はい。
うん、まあ、おまるちゃんもどうしても行きたいお店があると。
うん。
いうことで、行った先が、高橋農園、鎌川店っていうね。
うん。
うん、これだけ聞いても、なんのこっちゃなんですけど、うん、何ですか？
こちらはですね、うん、美味しいパフェの食べられるお店となっております。
うん、ちょっとおまるさんのポストを見てくれた方はわかると思うんですが、ね、すごいフルーツをふんだんに使った。パフェ、
うん。そう、めちゃくちゃうまいの。
のみ売ってるお店ですか？
うん、パフェ専門店ですね。
うん、
あ、カモさんが見てくれた
って。ね、すごい、写真では見てたんだけど、
うん、
実際見てまたね、すごいボリュームだったね。
すごかったね。
うん、
受け取って自分の席に戻るの大変だったもんね。
うん、
お店の人からも一個ずつでお願いしますって言われた。
うん、お店もね、そんな広くないんでね。
うん、
行った時にはね、一組
待ち
かな、うん、先約がいて、その後も後ろは行列でね。うん、
どれぐらい待ってますかって聞かれちゃったもん
ね。人気店らしくてね。
そう、やっぱ有名なんですよね。
うん、
私が知ったのが去年、
うん、
去年の春ぐらいに知って、
うん、
で、桃の時期にどうしても行きたかったんですけど、
うん、
もう桃パフェが食べたくて。
美味しそう。
桃をね、1.5 玉使ってんやって。
美味しい、
うん
うん。
行きたかったんだけど、ちょっと行けなくて。
うん、
で次に、梨の時期、
うん
で。これまた梨も 1.5 玉使ってるパフェがあると。うん、食べてーって思ったんだけど、やっぱそれもちょっとタイミングが合わなくてね、
うん、
時期物だから、
はい、
合わなくて、
うん、
なんで今度こそはと、もういちごは大本命だと、私の中でね、
うん、
このいちごのシーズン真っただ中のこの良き日、
うん、
ね、その大田原に行くという用事もできた、
うん、
帰りに宇都宮に寄れる、
うん、
もうこれはもう食べるしかないと、
はい、
お昼代わりにパフェだということでね、
そうですね、
行きました。
その日まともにね、お昼食べてなくてね、
そう、
うん、フライドチキンだけどね。
そう、ほさんはフライドチキン食べて。
まあ、朝食とフライドチキンのみだったんで、お腹はもうペコペコだったんですけど。うん、
そこで15分ぐらい待った ?15 分、20分ぐらい。
うん、結構ね、体感待ってた感じだけど。
ちょうどね、皆さん食べてるとこだったからね。
うん、
ちょっとそのタイミングが悪かったんだけど ね。それで待って。でメニューもね、
うん、
多分10種類ぐらいあったかな。
そうね。
うん、季節限定のもの、
うん、
今の時期限定のものからグランドメニューっていうか、
うん、
レギュラーメニューとかもいろいろあって、うん、でその中でちょっと目移りしながらも、
うん、
なんとか一個に絞りましたね、
うん、
で私が頼んだのが、
うん、
いちごパフェ、いちごマックスパフェ、
うん、
いちごいっぱい使ってるやつ。
こちらお値段いくら？
いくらだっけ2300円。
そんな安かったっけ？
ちょっと
気がする。いや、調べなくていいけど。まあ、2500円ぐらいは。
うん。
かな？
まあ、いや、すーいって白駒さん絶対思ってないでしょ。マリアわかるんだ。
ちなみに、ホッサンは、オールインフルーツっていうね。うん、ハーフ。
その時期のフルーツ。
うん。
全部乗せ。
全部乗せ。
うん。でしたね。二人とも2300円です。
はい。
うん、
プラス飲み物でね。
うん。頼んでね、はい。飲んだね。 どうでした？
いやー、なんかね、結構ホッサン昔は和菓子よりね、ケーキ、洋菓子の方が好きで、ケーキもよく食べてたんですけど、年、うん、を取るごとにね、甘いものがなかなか食べる量減ってきて、うん。あんまり自分からその、スイーツ食べることもなくなってきてはいて、久々にこう、がっつりとした、スイーツ、
うん、
パフェみたいなの
を
食べたんですが、
うん、
まあ、これは、まあ、どえりゃ、うまくて、
うん。
まあ、フルーツはね、好きなんでね。
うん、
で、結構、同じものいっぱいより、いろんなもの食べたい派。なので、これは、とても、贅沢な、パフェだったなと、
うん
うん。
それぞれメインデスのパフェがあるんですけど、
うん、
それらのフルーツがね、
はい、
全部ちょっとずつ味わえるよっていうお得なやつでしたもんね。うんうん、
ね、なんだろう、いちごとか、か。
いちごも、とちおとめと、あとミルキーウェイっていう白いいちごっていうんですか、
うん、
あれも乗ってたよね。
ね。
バナナとキウイと、あとブラッドオレンジ。
そう、オレンジ系が何種類かあってね。シトラスとかね。
シトラス。カンカンと、ブラッドオレンジと、ヒメコハルっていう黄色いやつと、うん。
ちょっとね、どれがどれやら感もあったんですけど、どれも美味しくて。
うん。
やっぱ、なんか一番驚いたっていうか、すごいなと思ったのが、このね、フルーツ全部乗せ、
うん、
オールインフルーツなんで、
うん、
まあ、いっぱい乗ってるわけなんですけども、
うん、
これがクリームでね、うまく張り付いてまして、
うん、
はためからして、これ絶対食べてるとき崩すな、みたいな、見た目なんですけども、これが意外とこのクリームに張り付いてて、食べてても他のが全然落ちなくて。うんで、そのクリームまた美味しくてっていう。
うん、
ね、最高でした。
よかった。
で、腹もパンパンになりまして。
よかった。
うん。このスイーツだけでお腹いっぱいになったことって、なんだろう、富士屋のケーキ食べ放題ぶりかなぐらいの感じだったんで。
でもほら、フルーツと大体半々みたいな。まあ、なんだろ、フルーツの方が多いから。
そうだね。まあ、スイーツっていうよりは、
うん、
果物でだいぶ腹パンしたみたいな。
うん。
これはハーフでちょうどよかったなと。ね、いちごマックスどうした？
いちごマックスね、美味しかった。こうね、やっぱりその生クリームが土台になって、
うん、
そこにいちごをまんべんなく、惜しげもなくこう、くっついてるんですけれど、
うん、
それをね、食べ進めてって、で、その生クリームだけかと思ったら、中にまでいちごが入ってんですよ。
ああ、確かに。出てきてた。
なんかね、2層ぐらいイチゴの層があって、その生クリームの中にね。もうそれでもテンション上がって。
はい。
さらに一番その生クリーム土台の一番下には、イチゴのアイスも入ってたんですよ。
うん。
え、すごーいと思って。
すごーい。
なんかただただ生クリームだけでちょっと重いんかなって思ってたんですけど、
うん、
全然そんなことなくて、
うん、
そうやってイチゴが入ってたり、
うん、
そのアイスの味変とかで、全然苦もなく食べられ。
うん、
でイチゴ自体がすんごい美味しいから、
うん。
もう余裕のよっちゃんですよ。
よ
パクパクって。で、その、パフェの上の部分が食べ終わって、そのカップの方。
うん。
カップの方だと、その何、何ケーキみたいなのが入ってたり、
うん、
スポンジかスポンジケーキが入ってたり、
うん、
そのチョコ、
うん。
チョコソースと、あとチョコパフみたいなのも入ってて。
ね、
いちごももちろん入ってて。全然飽きずに、
うん。
気づいたらなくなっちゃったみたいな。
ペロリでした。
ペロリでしたね、
うん。
最高に美味しかったです。あ、また桃の時行きたいね。っていう感じ。
ちょっとお値段が可愛くないんでね。
まあでも、ちゃんとお値段に見合う味はあったかな。
うん、そうですね、
うん。
あれはでも、あれぐらいしても全然。
お得だと思う。だって、普段食べない品種のやつとかさ、
うん、
桃だってそうじゃん。で、桃パフェなんてさ、普通のところで食べたらさ、桃の半分が乗ってりゃいい方みたいなところを 1.5 玉使うってどういうことやねん。
確かに。
うん。
ね。
で、多分ね、桃のパフェだったらもうちょっと値段下がるから。また行きたいな。
うん。これはまた、
うん、
そんな頻繁にはだけど、
うん、
また行きましょう。
行こう！
ね。
ね。
はい。
あ、ラブモリさんこんばんは。
ラブモリさんこんばんは。
白熊さん、なんてうまそうなんだ。いちごの分だけで1000円分ぐらいはあるぞ。
ね、うん。
あると思う。なんかね、どっかに書いてあったのが、そのマックスは、1パックは絶対使ってるって。いちごのパック。
ああ。
1パックは絶対乗ってる。
うん。まあ、切ってね、
うん、
その、盛り付けは、してあるけどね、
うん。量がすごかった。
量がね、だから本当にね。
一パックちょっと入ってるのかな。
これは、おすすめなんで、ぜひ、しおさんと、ね、うん、あの、駿河屋も、イエローサンマリーも近いんで。
そう。
うん、
ボードゲーマーはぜひね、このルート。パフェ食べて、駿河屋行って、家サブ行くみたいな、このルート。
うん。
行ってほしい。
うん。うん、
で、甘いもの食べたら、しょっぱいの食べたいな、ということであれば、あの、餃子もあるし。
そうね。
宇都宮名物、餃子館もあるし。
餃子はいくらでもある。
うん。ね、こっちにね、ご旅行かなんかで、
はい。
お越しの際にはぜひ、行ってみてもいいかもしれないですね。
うん。ラモリさんがデートでも使えますねって。
あ、使えます。いました。カップルいっぱい。
いっぱいいた?
いっぱいいた。机がね、カウンターも含めて1、2、3、4、5、6席?
うん。
6グループ分あるんですけど、
うん、
半分カップルでしたよ。
でもなんか、やんちゃそうな男子グループみたいな人とかね。
と、後から来たよね。
うん。
ウェイみたいな。
まあ、そういう人でもね、別に、スイーツというか、フルーツ。
そう。
好きで来るんだな、みたいな。
いちごマックスのさらに上、いちごタワーを食べたいって言ってきたんですよ。で、混んでるから、じゃテイクアウトでっていう話があったんですけど、うん、あの、いちごタワーは倒壊の恐れがあるんで、あの、イートインオンリー。
ああ、そうなん
だ。そう。だから待たなきゃいけなくてっていう感じだったかな。
なるほどね。
うん。いつか食べてみたいなって思います
。終わるわ。ね、いちごだったらね。
いちごは無限にいける派なんで。
そんなね、デートでも使えるお店。
うん。
ということで、デートの続きでね。
はい。
駿河屋。
はい。
ね。
行きました。
はい。メガドンキに入ってる駿河屋。近いんでね。
うん。
うん。
ラブモリさん、パフェを食べた後に駿河屋に行くのがデートのトレンドになる。うん、
最高。
最高。なってほしい。
なってほしい。うん、そうね。ね、ボドゲ代がちょっと消えちゃうかもしれないけどね。
そうね。
あれなんですけども、駿河屋、久々行ったんですが、うん、ね、どんどん縮小。されてるね、売り場が。
本当に。だって、うん、この上からさ、そのコーナー名がかかってたりするじゃん。
うん、
ここは何コーナーですよ、みたいな、うんで。ボードゲームって見つけて、あ、ここかって、ふって、その何、何コーナーの通りを見たら、うん、フィギュアしかなくて、
はい、
あれみたいな。ボードゲームあれみたいな。ってなってて、
うん。
戦隊フィギュアいっぱいあったよ。変身ブレスレットとか。
そうね。
うん。薄いやん。で、やっとの思いで探したら、本当に棚一周分っていうの。
まあ。
表裏一個分みたいな。うん、
だいぶ減っちゃってたな。
ねえ、寂しいと思って。
横間さんが棚が3分の1ぐらいになってるってね。
うん、
本当にそうだったね。
本当にちょっとしかなくてびっくりしちゃった。
棚に置かれてる個数もね。
すっかすか。
正面に置いてるから、量が全然ないみたいな。
本当に、こんな少ないんだと思った。うちの棚の方がいっぱいあるわと思ったもん。
売り切ったらなくなっちゃうんじゃないかな、多分、コーナーが。
ねえ、そんな感じだね。うん、寂しい。
その後で、イエローサブマリンね、
うん。
こちらは安定してね、
うん。
売られてるんでね、新品。まあ、中古品も、
ちょっとあったかな。
ちょびっとあって、
うん、
ね。こちらは、なんかもう、いろいろと欲しいものが、新作とか並んでるんでね。
うん、
もうなんか。
目移りしちゃった。
ねえ、我々のテンション爆上がりで。
爆上がりよ。
ブンブンしちゃってね。もう爆上げですよ、テンション。
なんで絡めようとした
の?ちょっと無理があったんですけども。うん、でもね、欲しいもんがいくつもあるんだけど、ねえ。旅行で結構使っちゃったしなーっていうね。
うん、
血の涙を拭いながら。
うん、
いくつかね。
買ったんだ。
買っちゃいましたね。
結局買ったんかいっていう。
うん、ちらっとね、戦利品言いますと。
うん。
ね。おまるさん何買いました?
私が買ったのは、算数紙。
算数紙、こちら。
うん、
ね。去年の、 ボドゲアワード、本丸の、
うん、
ノミネートで入
ってました、ね。はい。おなじみの、算数詞。
二人とも算数詞、算数詞って言ってたんで、
うん。
うん、
こちら買っちゃいました、新品。
こちらがちょっとお安く。
そう、定価が6380円、過去税込み、
うん、
だったんですけれど、
うん、
これがなんかセールで3800円になってたんですよ。
うん。ね。
うん。これは価格破壊だと思って買っちゃいました。うん、
ね。
うん。
あ、カモさんおやすみなさい。
おやすみなさい。
はい。
3800円新品は駿河屋でも買えんと思って。
うん。
白熊さん、夢グループの算数詞。
安いから。
安い。
そういうことね。
うん。本当に安かったからね。ずっと手に持ってたよね。速攻で手に取って、そのずっと持ちながら、いろいろ物色してました、
うん。ね、これはいい買い物したんじゃないでしょうか。
うん。よかった。
はい。
おっさん買ったのは？
おっさん買ったのは、以前ね、スケロクさんに遊ばせてもらって、
うん。
これは今年一だなと、うん、今のところの。
今のところの今年一。
と思った、取り手、
うん。
グミトリック。
ほう。
はい。
これは去年の秋に出たの？
そう、去年の秋現場で売られてました、
うんうん。
けど、ちょっとスルーしちゃってたんですけど、遊んだらめちゃんこ面白かったんで。
うん。
うん、
え、どういうゲーム？
まあ普通の取り手なんですが、
うん、
ルール的には、まあスートってね、色が何色かあるんですけど、まあ1枚ずつ、普通に出して取り手はするんですけども、なんていうか、一色以外ね、出ることあるじゃないですか、取り手って。
うん。
うん。で、まあ、二色、三色とか、まあ、出て、トリックの結果になったら、うん、勝敗を色ごとに見るっていうね。
へ
ぇー、うん。で、緑の中で出した人、で、点が、数字が高い人が取って、みたいな、うん。で、一色しか出してない人は、その人はその人で、その色で勝ちだから、
うん、
それが得点になって、みたいな。うん。で、あと、もう一個面白い要素っていうのが、
うん、
手札と別で、うん、自分の前に、伏せ札で3枚、こう並んでるんですね。
うん、
カードが、
うんうん。
で、それもトリックで出せるんですけど。
それは自分は見てるの？
いや、もう誰にも見えてない。
あ、誰も知らないんだ、その伏せカードが何か。
そう、誰も分かってない。
うん。
うん、自分でも分かんない。
うん。
うん、で、普通に取り手するときに、
うん。
手札から出したくないとか、
うん。
うん、ってときに、その伏せ札、うん、もう何が何だか分からない中から1枚選んで、うん、これだっつってバーンって出すと、
うん。
うん。っていうことができる。
へぇー、うん、面白い。
だからそのたまたま出したカードが、
うん、
ね、そのリードの、
うん。
カードより強くて、
うん、
勝てたりとか、
うん、
あとは全然関係ない色で、
うん、一人だけだったりとか、
一人だけでそれが点数になるとか、
うん、
っていうね、それで一喜一憂するみたいな。
へえ、面白いね、
うん。それがね、めちゃめちゃ面白くてね、うん、これはね、見かけたら欲しいなと思ってたんで、
うん、
うん、買っちゃいましたね。
よかったね。
はい、
ラス1だったね。
ラス1だったかな。
多分。
まあ後から出てくるかもしれないけど。
うんね、あとは、
うん、
これだけじゃないでしょ買ったの。
ね。あとは、やっぱり、ね。悩んで買ったのが、デューンのね、新しい拡張。
はい。むしろ買ってなかったんかいっていう感じですけどね。
デューン、インペリウム、砂の惑星、不滅の命っていうね、第二拡張がね、うん。そういえば出てましたよねっていうことで。
まだ第一遊んでないのにね。
去年のね、発散大賞で、
うん。
やりたいから選んだとか言ってね、
うん、
デューンの拡張入りを選んだんですけど、
うん、
うん、もうこれを買って今年はやるぞっていうね、
うん、
決意を表明するためにね、
うん、
買いました。
はい、
はい、
遊びましょう。
うん、
中とシールも貼ろう。
そうね、まだ貼ってないから、
うん、こっちも貼んなきゃね。
まあ、ルールは読んだんですけど、
うん、
そんなに要素もりもりになるわけじゃないんで。
新しい要素がちょっと入るくらい？
ちょこっと入るぐらい。
うん。
うん、
これ映画も新しいのやるんだよね。
そうなんですよね。パート2がもう公開されてるんだかなんだか。
見たいな。
ちょっと見たいですね。映画館、久々に行きたいかもしれない。
うん。寝ちゃダメだよ。
ね、あの、パート1の方はね、アマプラで見てね。
うん。
面白かったんで。なんか、ゲームの方先にやってね、映画は後から見たんですけど、やっぱりそのゲームに出てくる要素、当たり前なんだけども、多くて、
キャラクターもね、あ、このキャラクター私使ったことあるとか、
そうそうそう、
ありましたね。
っていう楽しみができたので、
ぜひやりたい。
はい、
ビビタパンさん、キングダムをビルってきました。ホッサンの夜市、ホゲラジ通信聞きたかったーって。
ホゲラジ通信はなかったよ別に。ネロさんがただ下ネタ言っただけだから大丈夫です。ネロさんが、ビビちゃん、ホッサンの矢が見事、扇を超える話は必勝でしたよ。
なんて言った今。
え？何？
これ。
扇じゃないの？
その次。
あ、扇を捉える。
さ。
うん。言ったよね。
言ってないよ。
ちょっとアーカイブ残るかわかんないですけど。
残るよ。もう2時間経ってるし。
あ、そっか。ね、ネロさんのエッチーってね。まあ。
てんてんてんって。
今のドラえもん言わないでしょ、だって。覗きないから。
そう。
うん、
あの、放送倫理委員会に怒られちゃうから。
ね、全然関係ないけど、キテレツも昨日久々にね。
うん。
見てね。
ね。
コロノシンっていう、コロスケの、ね、なんていうの、もどき。
なんだっけ。キテレツ祭様のライバルみたいな人が作ったやつ。
猛烈祭っていうのがいたらしくて、
うん。
こんな話あったっけと思いながら。ね。なんか、軽率にキテレツ祭様に会いに行ってね、途中に。
そう。ちょっとキテレツ祭様に話を聞いてくるよって言って、時代遡ってね。
あ、こんな気軽に工事機使って、
うん、
ね。会いに行っちゃうんだ、みたいな感じ
で、ね。あ、すごい友達ん家に行く感覚だから見てました。ね、ビビルドパンさん、アマプラで同時視聴会やりましょう。ここにいるみんなで、この後。
この後。とりあえず、カモさんは寝ました。
はい、
僕たちも眠いです。
はい。
ね、何話して
るっけ、ね、コロスケの話。
違う、いや、デューン買ったと。
あ、デューン。
カモ。それ、ちぎり。切れてますけど。こんな感じはなかったのね。
2目あるでしょ。
うん。あ、これは、あれですね。
いつの間にかかったやつ。
で、ちょっとね、その家サブで迷って、ホッサンが愛用しているヨドバシのオンラインサイト見たら、売ってたんで、こちらは家サブでは買わなかったのが、あれですね、以前、オルさんがね、紹介してくれてたハーベストっていうゲーム。
うん。
これ気になってたんで、買っちゃいました。
買っちゃいましたね。
こちらはヨドバシでね。
はい。
うん。
なんで、まあ、今回の、おとげ戦利品。
うん。
この、ナス。
うん。
大田原。
うん。
カレー、七色。
うん。
湯煙、小ロコ。
うん。
にてのボードゲーム戦利品として。
うん。
私は、算数師と、イカダの5人と、ヒュードルドロップ。
うん。
おっさんが、デューンの第二拡張。
うん。
それからグミトリック。
うん。
そしてハーベスト。
ね。
二人とも三つずつ買いました。
散々食って泊まって、
うん。
遊んで、
うん。
ボドゲも買いまくっちゃったと。
うん。
ね。
ね。散々したね。
散々しました。
でもほら、たまにだから。
たまにのね。
旅行だって大差ぶりじゃない、
うん、そうですね。ゲムマは旅行って、と言い難いね、
うん。
はい。なんでね。まあ、そんな感じでね、買いまくっちゃって、ホクホクしながら、帰路について、
うん。はい。
で、ちょうどその頃にね、バッシーさんかな？ライブしてて。
うん。
うん。で、覗きに行ったら、もう軽率にね、バッシーさん、なんだろう、コラボ申請、みんなに、
うん、
してね上がってこいよって感じで喋りたいからっつってね、うん、ね、久々にお話できてよかったね、
うん
うん、
声はね、
うん、
元気そうでよかった、
うん
ね、滑舌があってバッシーさん言ってたけど、うん、全然聞き取れる
全然聞き取れるね
あれだったから、
うん
うん、
ね。で、リクさんのね、ラジオも始まってね。
うん。
うん、
リクラジ。
リクラジ。
ネクスト。
うん。いや、ネクストはついてないと思うんだけど。
ついてない
んだ。そう。
ピピタパンさん、栃木県に栃木市があること初めて知りました。
そうなんだ。
うん、もう県庁所在地はないからね、栃木市。
そうなのよね、うん。
栃木市あるのに、
うん、
県庁は宇都宮っていう。
はい。ね。まあ、それはまあ前回話したか。前回というか、この前のね、
うん、
ちょっとアーカイブは消しちゃったんだけど。
あ、消しちゃったんだ。
うん。ね。うんまあ、そんな、ね、ラジオを、自分らでもやったり、
うん、
ね、リクさんのも聞いたりして、
うん、
あっという間にね、
落ち着きました。
帰れたんで、ありがたかったね。
うん。
配信がね。
うん。うん
まあ、そんな感じでね、楽しましたね。
一泊二日。
一泊二日。一泊二日。言えなくなってる。うん、
満足です。
はい、よかった、
うん。ね、前回旅行で行けなかったところとかにも行けたし、
うん、
美味しいものも食べたし、
うん、
ボードゲームもいっぱい遊んだし、
うん、
なんなら買ったし。
買ったし、
うん。
そう、この、なんていうかな。大田原行って、七色さんで遊んで、やっぱ大田原の周り、
うん、
まあ、帰り道、がてらとか、結構温泉施設が他にもね、
そう。
いろいろあるから。
そう、大田原市にもあるし、
うん、
その近隣、
うん、
隣の市、
うん、
市町村にも結構な数があるんでね。
ね。
うん。
まあ、飲食店もね、いろいろあるだろうし、
うん、
七色さんで遊んで、
うん、
ね、温泉も入って来れるから、
うん、
ね、ちょっとした旅行でね、そんなに遠くないしね。
うん。
うん、
日帰りで全然行ける距離でね。行ける
しね。
うん。ピピさん、空も飛んだしね。
なんだろう、スピッツの歌みたいになってるけど。飛んだし。飛ばされたって感じだけど。
確かに。
いろいろと、こう、堪能できますので。
うん。
あ、また行きましょうと。
はい。
はい。
警察に行ける距離だから。
警察に、まあね、うん、まあまあ、まあまあね。
うん。
まあ今度ね、本当にね、振り回ね、タイミング合えば。
行きたい。
ぜひね。
うん。
行きたいですね。
ね。
うん、他の人にもね、知ってほしいしね、七色さんね。
うん、そう。
今回もね、相席した方もいい人だったしね。
うん。
ずっとおまるさんのことね、すげえすげえって褒めてくるんですよ、ね。
そう。えへへって。
思いながら
すぐね、調子乗っちゃうからね、えへへって言いながら。
ホッサンのことは何も言わず。
ホッサンだって顔死んでたもん、ちょっと。
あ、死んでた、うん、あ、そうなの、
うん、
ビードワンのモノマネがあって何これ、どういうこと、
すげえすげえ。
ん何
すげえすげえ。
あ、モノマネのこと褒めてたって。
そう。
してたっけ、なんか。
してないよ。
してないか、
ほら、初対面の人の前ではいい子ちゃんになるから。
あ、そっか。
うん。うん、ね、うん。
あ、マルさんのモノマネが似てたんですか。ね、
うん。
してないか。
してない。さすがに初対面の人にモノマネかます人いないでしょ。
ラジオでならいいんだな。
ラジオはだってネタがね、
うん、
こう、急にね、キュッて出てきちゃうから
さ。はい、そっか。焦点投資しよう。
時報なんだろう、時報。
いきなり、つって。
団体戦始まっちゃったよ。
すげえ
すげえ。
確かにすごい。
すごいっていうか、そもそも、年寄って伝わるから。あ、この子ちょっと鉛強い子だなって思われれて終了するんじゃない。
顔は覚えられやすい。
え、もしかしてそれって、思い出ポロポロの年寄の真似ですかって。すげえって言われるの。初対面で。
すげえ、本当に言われたらすげえけど。ちょっと、その駅まで、立せるよう、精進しましょう。う
ん、はい。ホッサンゴルフで。
それはわかるんじゃない？
そっか。じゃあ、カイザーウェーブ。
うん、うん。カイザーウェーブ、
うん。
え？次回の旅行は山形行ってるし。本場で通じるかどうか。
いや、ちょっと遠いんですよね。
まあ、リアルにね。
リアルに。
うん、
福島越えなきゃいけないからさ。
仙台行くんと変わんないか。距離的にはね。
うん。ちょ、こっちかな。
山形何があるか全然わかんないしな。
うん。
でも、聖地っぽいとこは残ってんのかな？
思い出ポロポロの。
ポロポロの。
そうなんだ。あ、なんか YouTube で上がってたね。
上がってたか。あ、でも、うん、そのね、再現じゃねえや。
か駅から、うん、その、お家までの道のりを、
ね。
ずっと辿って、うん、その、要所要所で、うん、その、思い出ポロポロに出てきた場面と同じ風景の場所があって、
うん。あったね。
うん。
そこ巡るのもなただの田舎道だったけど、あれ、
うん。しかもあれよ。あの、車一台しか通れない幅の。
やばい。あ、なんだっけこれ。ビビダマンさん、慶女を恨みながら、強女を恨みながら、ビニバダ積みましょう。
ケイジョ。
なんだっけ、
ポンデケイジョ。
ポンデケイジョ、うん、強女。
ブブ
ー。なんか、言ってたなぁ、ベビドバさんが。
うん。
恨みながら。
その前。
うん。うん、あ、なに？
あ、そうですね。これは読めないでしょ、ポッ
サン。東男と、京女。
お、京女は正解。
え、京女でいいんだ。
そう、テルルルロン、でも東男じゃないです
。あずま団。
惜しい。
お、あずま屋。あれ、じゃあ、あれなんか、なんだっけ、それ。
あずま屋、あの、小屋ですね。庭にある小屋。
小屋。え、なに？東方。違う。
そう、ジョースケだね。
ジョースケだ。あ、普通の読み方じゃないってことね。ねえ。そうだよね。
今惜しいって言ったじゃん、私。
どれだっけ？
どれだっけね。
あずま。あずまね。
うん。
うん。あ、小久保さん、山形は、富樫、なんだっけ、富樫、吉弘。だっけの出身地なので、桑原のモノマネに磨きをかけていくといい。あ、そうなんだ。山形なんですね。
桑原のモノマネできんの？
恨めしみたいなね。
磨きかけていこう。
あの、リクさんのラジオでも言ってたんですけど、
うん、
紹介してたあの、なんだっけ、あの、あれですよ。変な音読。なんだっけ。
あ、これ。
笑ってはいけない音読か。
うん。
うん、あれの製品版持ってるんですけど、
うん、
なんだっけ、お題があって、
その、音読する台本があって、
うん、
で、その音読が、あの、パートでちゃんと分かれてるんですよ。うん、で、自分のパートが来たら、
うん、
そのお題カードをめくって、そのお題通りに言わなきゃいけない
ん
です、
うん
うん。例えば、ギャルみたいな口調でとか。
そう。
そんな感じ。
で、なんか、なんだろう、サブキャラ、かな、お題、うん、っていう時に、おっさん、桑原やるんですけど、そうすると白熊さんが大爆笑してくれるんで、
うん、おっさん、似てるよーって。おっさん、それすごい似てるーって言って、笑ってくれる、
うん。うん。そう。鉄板ネタですかね。
うん、それを磨きをかけていく。
わかんない。全然山形でやると。
うんシルクマさん、ホッサンのクワバラは絶品だからな、って。
こういうことでしか褒められない。
ピビタパンさん、そういうことなんですね。
どういうこと何の話だっけ、あ、今度山形行ってねってね。
そう。
まあ。
これ読めたっけ、
うん、まず、まあ。ヒント。
対になってる言葉が。
あ、形、なんだっけ、慶女と、
なんで読めなくなってるさっき読めてたのに。
慶女、
うん、
と、
つまり
慶、あずま男。
そう。
いいんだ。そんなの、うん、
これは、
うん、パオデ、救助。え、何これ、
さっき私が言ったやつ。
うん、何パオ、え、
ポンデケージョ。
ポンデケージョ？何、トンデブーリンみたいな。
トンデブーリン。
何、パンデケージョって何？
ポンデケージョ。どこだっけな？ シュラスコ料理が有名な国。
ああ、なんだっけ、シュラスコは。
メキシコ？ブラジル？の、ちっちゃいパンみたいなやつ。
うん。うん、
ピピタパンさん、トンテブーリ
ン。違う。似てないボール。
クサクサクサーって。
あ、ブラジル。が何
の、料理。
あ、料理なんだ、これ。
プチパンみたいな感じ。もちもちしたやつ。
これ、綴り合ってるんだ、これ。
うん。
すげえ、ブラジル語までマスターしてんだ。
すごいね。
すごいな。
ブラジル語だっけ？ブラジル語
え？ブラジル語とかないんだっけ？
ない。
南米語？
うん。
何語っつうの？
ん？
何語っつうの？
ポルトガル語じゃない？
え？ポルトガルっていうの？
ポルトガル語。
植
民地だったから。
正
解って。
うん。
うん、
あ、正解。
うん、
あ、本当。
ポルトガル語。
ブラジルの公用語は何でしょうって。公用語って何？
本気で言ってる？
ラモリさん、ブーリン、ブーリン、アイ、ブー、ラブ、ブーリン。
アイラブ
ーリン。これ、エンディングかな、これ。
公用語っていうのは、うん、その国で使われている言葉。
あ、そういうこと、うん、日本語みたいな。
そう。
ああ
日本だと日本語。
で、ブラジルはポルトガル語？
そう。昔、ポルトガルの植民地だったからじゃない？
あ、え？そうなんだ。
うん、そこから独立してブラジルになったんじゃないかな。
でも、で、今はでもポルトガル語なの？
うん。
へぇ、
長い間植民地だったからね。
そうなんだ。
ポルトガル語がもう、もう馴染んじゃってるっていうの。
へぇ、そうなんだ。
うん、
へ
ぇしか言ってない
。あ、本当ですか。
なんなら日本語が公用語だったところもあるんだからね。
え、それは戦争絡みで？
そう。
それはなんか、言ってたな、誰かが。
誰かがどこかで何かを言ってた
か、うん。もう何の話したっけ？
ビビタパンさん、群馬ってブラジルの方多いですよね。
ああ、そうなんです
か。大泉町ね、今も。問題になってる。
まあ、割と力近い場所なんですけど。
最近ね、ブラジルだけじゃなくて、そういう東南アジアの方とか、増えてきてるよ。
確かにね。
本当に外国の方が多い。
そうね。
うん。ビビタパンさん、本場のポンデケージを食べに行きましょう。
ブラジル？
大泉に。
あ、大泉に。ここか。なんかね、孤独のグルメで一回来てたね。
あれでしょ？
大泉町。
あの、店員さんひねり上げるやつでしょ？
そうだっけ？そこなんだっけ？
うん。
それ覚えてるんだ。
孤独のグルメは知らないけど、うん、なんかそれが舞台になったお店があって、
うん、
で、なんかその孤独のグルメを真似してなんかやってくる人がいるんだって、技かけてくる人がいるんだって。それに店主さんがブチ切れてたっていう話は聞いたことある。
なんか腕ひねるやつ？
そう。
それ以上はいけないって言ってるやつ。
そう、そんな感じ。
あったな、なんか。ね。
でも美味しいよね、ブラジル料理。
そうなんだ。あれケバブは？
ケバブはトルコじゃない？トルコとかあっち系。
そうか。
中東系。
あ、そうですか。
です。
あれ我々があの、おまるが好きなお店は？
あれはブラジル系じゃない？
あれでブラジル系？
うん。
あ、そう。
あそこでしょ、サボロザでしょ、
うん、そうそうそう。
あそこにポンテケージあるよ。
あ、あるんだ。
うん。
あー、じゃあ見かけてはいたのか。
うん。
なんか、肉肉しいお店ね。
そう。
はい、
肉がうまい。
あれはブラジルでいいね。
ん、
うーん、白ごまだ。あ、これって読むの、豚汁って。
ブラジル、
ブラジル、
ブラジル。
そう、そうですか。
うん。
ね。何の話してるっけ、もう。
何の話したっけ？
もう編集もできねえし。
編集っていっぱい作ったけどね。
まあいいや、ブーリの話できたから。
いいんだ。それはいいんだ。
ってことでね。
うん。
また、行けたら行きましょう。
はい。行けたら行くわ太郎だ。
まとめが立つ。
うん。
うん。
じゃあそんな感じですかね、この旅行に関しては。は
い、そうですね。
うん、
言いたいことも。
うん。
ん？何？池田ら行く渡ろうやらなきゃっていう。急になんで。
言ったからじゃん、行けたら行く渡ろうって。
うん、そっか。ピピタワさん持ってるって言ったもんね。
うん、ホッサン持ってるよね。
ホッサンも、あの、押し入れで眠ってます。うん、やったことないけど。こんな感じですかね。
はい。
うん。
あっという間に2時間超えですよ。
うん。
2時間半も超えてます。
はい。
特にね。
リセット使ってやりましょう。
あ、そうなんですか？なんか。
そんな要素で、できるっけ？どういうゲームかもよく覚えてないんだけど。特に告知も別にないけど、
うん、
ね。まあ、いただいた企画をね、
うん、
ぼちぼち。
やっていく？
やっていきたいかい？
なんだっけ？企画？これ？
うん、ちょろっと書いてはいるんですが。
これね。
まあ、Spotify はもう聞けるんで、
うん、
なんですかね。
ゲーム特集だったり、
うん、
最近の BGA おすすめ会だったり、
うん、
積みゲー、
うん、なんか金ビル会は、うん、リクさんがやるかもとか言ってたから、
かじゃあゲストでもおっさん行けばね、
いやいや、おまるさんがあの優勝したらおまるさんが出てほしいなって思ってるんですけど、
おっさんは？
おっさんはもう予選敗退だから、
おっさんも金ビルは引き際あるでしょ。
別に
君は好きだけど、ピピタパンさん、つむげかっこ絶対来いよ、行けたら行く渡ろう、はい、
尺が
足りる
15分くらいで終わりそうなんだけど、そんな内容ないでしょあれ。行けたら行く渡ろう会はすごいな、
すごいね、
うん、
多分誰もやってないよ、
まあ、ホラボドでね進めてたんで買ったんだけどね、うん、
特集じゃないじゃん、
特集ではない、
ね。沼のなんか目玉みたいな感じでしょ、きっとおすすめとか。
うん、そう、
ね。これだけを取り上げるから。
マジで。だいぶ難しいと思うんですけどね。
クイズ大会やりたいな。
クイズ、ね。ちょっとね、考えたんですけど。
ほう。
あの、あれです。前回みたいなのとちょっと違くして、
うん。
誰か一人にこう来てもらって、
うん、
その人に対して、
うん、
我々がクイズを出してみたいな、
うん
うん、でなんか10問正解したら、
うん、
1000万みたいな、
え、1000万払うの、ホッサン、
1000万ペソみたいな。
いくらだよ。
あのクイズホゲモニア的な。
クイズホゲモニアやんの、
うん、的なのどうかなっ て、
思って、ああ。間違ったら、もう即終了。
即終了。
次の人。
そう。
うん。
っていう感じ。
なるほど。ジェクションさん、ホゲモニアクさんって。
そしたら、おまるさんはちょっとあれだけどね、クイズ答えらんないんだけど。
あ、大丈夫。
出すだけになっちゃうかもしれないけど、う
ん。いいよ。
あの、どちらの問題から。
いきますか。
いきますかみたいな。
うん。
選んでもらって。
うん、
ただ何出るか分かんないみたいな。
はい。
うん。おまるが動物出すかと思いきや、
うん、
なんか、とんでもねえ問題、
うん、
キテレツの問題出したりとか。
する？
かもしれないし、うん、みたいな。
うん。OK。
で、なんか、オーディエンスとか。
うん。テレフォンとか。
テレフォンとか。テレフォン。
50-50とか。
使われちゃうとあれだな。
うん。
うん。
ジェクションさん、50-50とか使えますかつって。
使ってもまあ別にいいよね。
うん。
うん、だ4択になっちゃうな。
そう。
うん、
ピピタパンさん、1000万ペソイコール約2664万円。
めちゃめちゃ高い。どこの通貨これ。ペソ。
シルコさん、日本円より高いじゃねえか。私も同じ気持ち。
あ、フィリピンなんだ、ペソって。
うん、高いね。
すげえ適当に使ったんだけど。すごい。データが出てくる。
1000万ペソ払うの？
え？あ、高い。1600万。やっべえ、うかつなこと言えねえ。
絶対答えられない問題出さないと。
どうしよう、ものすごく、やっぱペリカぐらいしかないな。安いやつ。
1000万ペリカ。
ね。
うん。1000万ペリカか、
うん、
我々チョイスのボドゲ。
ん？
ボドゲ。
あ、ボドゲにする？ね。うん、
か、アマギフ。
そうだね。あ、リアルなやつだね。
リアルなやつ。
1000円分かな。
買えないよ。ボドゲ買えないよ。
桁が足りない。
桁足りない。
うん。お、吉野さん、1000万芝ならいける。仮想通でないこれ。
仮想通貨。
あ、芝で。
うん。
いいね、
ゴロ。白熊さん、発散国の紙幣作るしかねえな。
うわ。
発散が顔が書いてある紙幣で
しょ。仕方ねえなって何
仕方、作るじゃん、これ。作る流れじゃん。
1000万
ほげ。新紙幣。単位ほげ。
安そう。
え、1ほげっていくらです
か？いくらなんだろう。うん、10円
一ほげ10円高くない
高いか。
うん。一ほげ 0.01 円みたいな。
ペリカより高いかな。
あ、ほんと？
わかんない。ペリカいくつだっけな。
うん、1億円って。
高え。1000万、え、どういうこと？ 1000 万ほげが？あ、じゃあ一ほげが1000万。
10円だったら、一ほげ10円だったら、1000万ほげが1億円。
うんうん、そういうことか。うん、
スルコムさん、1ホゲイコール 0.1 勝利点。
勝利点なんだ。
ホゲ作るかい？新式ホゲ。
ホゲはどうでもいいけど、まあクイズ大会が、そんなんどうでしょう、
うん、いいね。ってことは私何個作んなきゃいけないの問題。結構作んなきゃダメだよね。
一人最低5問ずつだとして、
うん、
もう何人、もうそもそも人が来てくれるか分かんないんだけど。
うん、30問ぐらい。
うん、
で6人分
まあ、なくなっちゃったら、うん、あの、本日の営業は、終了しました。
クイズホゲモニア、ホゲモニア、今日はここまで。
ここまで、また来週
っていう感じ、うん、なるか。
ね。
ピピタパンさん、得意な動物クイズで挑みます。
得意な、
うん、
いやね、普通に遊んでほしいんですけどね。
うん、ニロさん、キテレツとジブリ問題は一つも答えられません。
なんやで？
いい情報を得たぞ。
ネロさん、山田くんならいけるって言ってたじゃん。
そっか。
ねえ。
航空経験の？
うん、リアルで見に行ったんじゃなかった、確か。
あ、そうなんだ。
うん。なんか地獄の時間って言ってたけど。
え、なんで見に行ったんでしょう。
わかんない。
なんか理由あったのか。
お子さんと行ったのかもしれない
け
ど。
うん。
山田くんしか見てないって。
とんがってる。
すごいな、逆に。
うんうん、
これでジブリを語られた日にはもうね、
うん、
まあこんな感じでね、企画もやっていきたいかなっていう、
うん
うん、
そうね、
うん、
早めに言ってくれないと私も用意するの大変だから言って何月何日
って。そうね、急に来週って言ってもまあ
困っちゃうから
厳しいよね。
告知して、
わかりました、
うん、
まあそう、で出てくれる人の都合もあるしね。
まあね、
うん、寝言クイズ。
絶対難しいじゃん、これ。
最終問題寝言でいいんじゃない？
オッケー。任して。
だって。
絶対あるから。
まあでも4択にすればまだね。
うん、
4分の1だから。
うん。ポケラジ名物、そう。ファンヒータークイズ。今の音は、ファンヒーターの音でしょうか？それともホッサンの真似でしょうかって。
ああ、俺が真似して。
そう。でもこれあれなんですよ。ちゃんと、あの、ラジオ前に、
うん、
あの、延長ボタンを押して、
うん、
あの、この延長の時の PP 音を鳴らさないように配慮したんですよ。
ね。
うん。でも鳴っちゃったよ。
鳴っちゃった。
うん。
なんだかんだ2時間、3時間になっちゃうから、これ。
うん。
ね。
危ない。
はい。
明日も仕事だから、みんな。
そうだ。
ね。
うん。うん、
ピピタパンさん、放送が延長しちゃったんですね。ほんとれ。
誰馬的なこと言ってるけど。そうね、
うん。
やっぱストーブの音は流さないといけないなっていうことでね。いや、大丈夫ですかね。七色さんの魅力が、すいません。申し訳ない。
あんまり伝えきれなかった。
伝えきれないですが、また遊びに行きますということで、
ね。はい。
はい。
次こそはね。
うん。
ちゃんと魅力をね、
次こそは、
うん、伝えられるように頑張りましょうね。
まあ、あとね、トイレがすごい綺麗だった。
うん。
うん。
綺麗になってたね。
うん。
はい。
終わった。
トイレ情報で終わった。嘘やろ。
いやー。そんな感じで。
うん。
今日は。
このあたりで。
ね。
うん。
終わりにしますか。
はい、はい。すいません。長々と聞いていただいてありがとうございました。はい、聞いて
くれた皆さんありがとうございました。
うん。ほなまた。
ほなまた。それでは皆様、ね。明日も、まだね、今週、長いですけども、頑張って生きていきましょう。
はい。
おまるさんが一番辛そう。
辛いよ。
うん。じゃあ皆さん、ありがとうございました。
はい。おやすみなさい。
はい。
ほんじゃねー。
ほんじゃねー。